ファースト的
最近話題の炎上で炎上したらなんだかの。
いやなんだ10フィートだったっけ、10フィートの人
じゃない、
もう違う文句言って
キングヌーかなんかの人じゃなかったっけ。いやあのファーストテイクって録音はファーストテイクやけど撮った音を結構エフェクトかけとるっていうんで、あんなんライブ感でもなんでもないみたいな。
あほな、
まあ知らん、俺は素人目に見には分からんけど、まあプロが聞いたらそう聞こえるらしい。
じゃあ、10フィートだったと思う。
10フィートやったっけ、ごめん、誰か例えばバンドの人がそういうことで批判したっていう、まあありそうな話ではある。
はい、絶対ゼロか。
はい、では一曲、ちょっと待った、待ったあれどこ行った、あったあった、よし、では行きまーす。ん、あ、ごめん、いいね、よいしょ、っっよし、では行きまーす。よっと、はい、ラジオテクレットザパ、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、本日は丸と宮さんと佐藤さんと4人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくです。
お願いします。
いや最近肩が痛くてね2回目の注射に行ったんですよ。したらね、
開幕暗い話
したらとうとうリハビリを勧められまして、もうどうしようかな
と。どういうこと、もうそれはもうそういうものですよっていうことになったってことですか。
そう、なんか答えが分からんから、まあリハビリするか
って。老化ってこと、もう老化もう原因なき老化
なのかな、セカンドオピニオンか、もしくはもうそこでリハビリをするか。
セカンドオピニオンでしょ。
ですよね、
やっぱりちょっとね、
まだ可能性を、
ね、リハビリはもうね、まあ、ちょっとまだ早いと思うけど、ね、
ですよね。
いやでも結局何かが理由があってバキッと怪我したんじゃなければ時間かけて劣化してたんであればもうリハビリしかないんじゃない。
まあ、そういうことで、じゃあ
特効薬はない。逆に言えばリハビリすればある程度治る。
リハビリって治らんなんじゃないの、緩和じゃないな、緩やかにするとか。
緩和というか、要は足、例えば骨折しました、くっつきました、でも筋力が落ちてます、あとはまあ動きも鈍くなってます、それをリハビリによって元に戻していくっていう作業もリハビリだから。
でも瀬戸さん自体はその前回どういう診断されたんですか。
いやなんかね、ふわっとしとって、多分ここかなっつって、なんか筋肉が、
うん、
なんだろう、
ちょっと凝っとる、凝ってますね。
そうそう、凝ってるみたいので、凝りをほぐす注射を打って、なんか良くなった気がしますっつって終わって、
まあ、一時的なドーピングやったってこと
ですか。そうで、昨日おととい打ったやつもまだ痛いんです、じゃあここほぐしてみようかっつって、まだ痛いんです、じゃあ痛み止め打ってみようかっつって、で結局元通り
なんか何
もう痛いのってどこか分からんのやってね、
なんつうんかな、一時的な処理しかされてないような感じはするね。
うん、
だから結局そこをちゃんとなさったらリハビリというか
筋
力をつけましょう。
ちゃんと言いたくてもこっちもなんか痛いけど、どこが痛いかっていうのはもう正直肩のこの辺しか分からなくて、なんていうかうまく説明できない。医者って、あ、そう、肩に限らず痛い時に いろんなとこ行くけど
分からんしね、こっち、ね、
なんか正確に言えないね。
うん、
だし医者に苦手、
ここから32センチの子とか言えばいい数値的に、
いや難しいこと言うし、
まあ、まあでもまあなんかその位置を
数値とかもうそんなの聞きたくないよ。もうこの
すいませんでした仕事とは切り離したね。
そうですよ、もう
プライベートな空間で。
そう
確かに俺も肩痛くて、
お
あのその凝りじゃなくて、なんか骨と骨が歯が歯何外れようとするような力が加わっとるんか。
そんな漢字の一文字みたいな、骨と骨、ね、
骨と皮とが剥がれる。
骨と皮じゃなくて骨と骨のなんかこの丸いところをこう包むような筋なんだ、骨みたいな。
あ、それほらほら、
あれポコンって取れそうな感じして、なんか
脱臼ってこと？
なんかそ脱臼するんじゃないかみたいな痛み。なんか張っとるというか、こう外側にこう剥がれようとする力がこう加わっとるような感じするし、
ルフィで言うとゴムゴムした後みたいな、
パチンって、いやよう分からんけど、いやなんかそういうような感じするし、ちょっと怖いなっていうのはあるけど、急に動かしたりするのはちょっと嫌ようにしとる。
そう、急な動きはやばい。
まあ、うん、
娘の口を押さえるとき、今日急な動きしたら腕もげるかと思って痛かった。
どういうことですか、どういうことですか。
いやじゃあ言うから待ってってやったら、今日 その良くない方向に、
まあ、娘さんがね、ああそれは確か怖いね。まあ、柔らかいからね、子供はね、まだね、いいけど。
じゃあ、痛いのは俺たちの。なんでもない、なんかちょっと変な話。
あれ、瀬戸さんのは痛いってこと
ですか？僕痛いです。
僕痛いです。
心が痛かったです。
あ、そっちが。何というね、わーわー言ってますけどね、わーわー言ってますけど、本当に。
あ、
お、お、どうす。
どうす。
はい、というわけで本日8月の26日だいたい10時40分ぐらいからのスタートです。そう、これを言おうと思ったらスッて始められたからどうしよっかな、
スタートミスったか、
どうしよっかな、そう、
肩痛いから、そう、ここ、はい、急に入ったから、
フライングです、ちょっとフライングです、
そういうことですね。記憶力もともに、
ね、広げてもよかったけどちょっとこの一言だけ差し込みたかったから、
まあね、大事大事、
黙って、うん、
そう、
うん、差し込ませてもらいました。
はい、じゃあ
橋本さんみたいになって恐縮ですみたいな、
恐縮です
けど、今来てますけど、
ね、ね、とりあえず今日、そう、まあ、土曜日収録なりにはみんなちょっと疲労困憊感があるけどさ、まあ、さっきまでみんなで、
ね、そうですね、イベントみんな行ってきてましたもん ね
特にお二人はあのお子様の
プロジェクションマッピングですね、
プロジェクションマッピング、
家北の
プロジェクション、まあ、というか哲学夜市だっけ、
哲学夜市、
夜市、
うん、あれは 何記念館でしたっけ、
西田北郎さん
記念館、
河北市の、多分河北市になってから、河、うん、北郡から脱却して河北市になってから何年間の記念みたいな、
その北郎さんの、
うん、
生まれた地な、
北郎さんの生まれた地ですね、
石川藩の出身でしょ、北郎、
どのぐらいの時代 の方なんですか、
写真残っとるぐらい、
確か正岡子規と同期ぐらい、
知らんし
だから 明治の、
まあ、正岡子規さんの
坂の上の雲を見てれば大体分かるから、ピンとくるやろ、
あの横顔よ、
落書きにされてる、分かる分かる、正岡子規さんは知ってますけど、
あの
ご存命のその期間がちょっと分からなくて、
大体明治の初、明治の初年ぐらいに生まれて、
日清戦争とか、
なんでこんな怒られんなんかな、これ、ね、分
かるでしょうがよーって
しかも正岡子規をまた引き合いに出されてもね、
じゃあ夏目漱石と同期ぐらい
有名ねんけど、
秋山さんに来たの
全部坂の上の
雲だから、そう、全部坂の上の雲まあ、まあ明治の中頃でも、西田北郎さん自体は長生きしたはずやから昭和の初年ぐらいまで生きてたんじゃないかな。
まあ、西田北郎だったのは場所が記念館でやったってだけで、こじゃれた、
まあそうだね、なんか
西田北郎感は一つもなかったとは思うけど、う
ん、ね、まあ、プロジェクションマッピングに多少哲学的ななんかフレーズがあった
な、フレーズがあったけどちょっとぼやけどったね、なんか、
まあまあ、その
よく読めんかったというか、
壁に投影してるからなんというかはっきりはせんよねっていう、
まあ、爆音やったやろうね、しかも
まあまあ、そのスピーカーの配置の問題でね、我々がほぼスピーカーの真ん前に座ったから、始まった瞬間お子様方がうるさいって
なるよね、あれは。
でちょっと油断するっていう。
いや、でも地元の有名人の一人でずっと建物もあって、でなんとてもすごい素敵な建物、素敵というかこじゃれ、なんつうの、
不思議な建物、ね、
な建物、うん、
まあ、モダンな建築みたいな感じの言い方するのかね、
そう、コンクリートでなんか覆われた、
なんかあれシンメトリーなんですかね、なんかそう、なんか俺トイレ行ったんですけど、
あ、
トイレ行って
中はね、
うん、トイレから出れんくて一瞬あれどこ出口やったっけなって分からなくなってしまうっていう、
あそこの中に図書館もあって、なんか哲学系の図書館でそんな本がいっぱい入ってあるという、
あ、そもそも哲学って何ですか、
そうなの、
どういう、
そうなのよ、
どういうことを学するんですか、哲を学するんでしょ、哲って何ですか、
俺って何みたいな、
あそうはね、確かに、
いや知らんけど、ね、イメージね、
なんか存在に意味を持たせたいような学、学問、
哲学、
哲学まあ何か物事の意味を突き詰めて考えるみたいな、
人間があれやね、人間だけしか意味のないような学問だよね、ある意味、
まあ、考えることの何だろう、
答えなきものに答えを見出そうとしとる学問ってこと、
いやじゃなくて、もっと意味があるものの意味をちゃんと決めようみたいな、
宇宙ってなんだろうみたいな、
まあ、例えば宇宙って言えば宇宙とは何か、
己とは何か、
己とは何か
でもいいし、それを突き詰めて考えていくっていうものなんじゃない
か。なんかあれやね、生きるのに余裕がある人間の考え方ですよね。でもね、
最近なんか聞いてるラジオでやってたのは、うん、これ仏教の始まりとかは、
うん、始まり、
どっちかというと宗教的なものよりかは哲学っていう、う
ん、シーダマーシッタルダさん、
シッタル
ダ
さん、
ゴータマシッタルダさん、シーダルマーシッタルダさん、天上天下優雅独尊さん、
いやそれ言ったんだったっけ、
言ったとか言わんとか言う、う
ん、哲学なんや。なんかその弟子たちがその神聖化してしまったってこと。
そう、なんか
結局
ああいう人らはみんなそうみたいな。
キリストもそう、
うん、さな、なんだそのシータマさん、ブッダさんは、
シータゴダマさん、
ゴダマさん悟ることに頑張ったらしいんやけど、まあ、で自分はサボってれるけど、これは周りに言っても分からんやろうなって。
そうだろうね。あ、気づいてんけど、気づきを言っても結局、あ、そうですねっていうのがないと、ただのその人のただ納得だけで終わるからね。
で、まあ、それを、まあ、ちょっと哲学と話はずれるけども、それをまあでも言ってみたら通じたから、
その弟子みたいな、広がっていく
ってこと。そうで、広がっていった弟子がその、
うん、
なんだ神様にしてったみたいな。
あ、だから、あの、こう寝転がりながらこうねっていうみたいな感じや
ろ。
涅槃像みた
いな、うん、まあ、話を戻すと、はい、まあ、今回の一応ね、哲学誘致って何なのかっていうのを話してなかったからさ、一応その西田喜太郎哲学記念館、あ、じゃ記念哲学館か、改めて言うと変な名前よね、記念哲学館という、あれは博物館、まあまあ、
博物
展示、西田喜太郎さんの書斎をて、再現した展示物はあります、
うん、
ただあとは著書が置いてあったりとか、
ただ映画館とかもあ
って、多分映画館じゃなくて、そう、多分ホールはある。
それ下、一番下のところ
かな、
確か。
あ、なんかあったね
っていうのを、まあ、とりあえずそれがあれって築10年ぐらい、
もういや、もうちょっといってると思うけど、気づいたらあった、
ね、気づいたらあったか。
西田喜太郎記念館じゃないの。
西田喜太郎記念哲学館ってのは正式名称らしい。
記念哲学館、
うん、よくわかんない、
難しいね。
まあ、作った人もなんか有名な人なんでしょ、なんだっけ言っとったけど、
安藤忠雄、
あ、安藤忠雄、作ったとか設計者か、
違う、安藤忠雄じゃ
ない、安藤忠雄が設計した
俳優さんですね
、うん、まあ、とりあえずその西田喜太郎、記念哲学館を、
はい、
の周辺でいいのかな、中でも一応やってたのかな、まあ、基本外なのかな、あれは
中では映画がやってた。
あ、
な、何時から映画やりますよ。
ああ、あれ中でも
2本立てで、
ああ本当や、見ると、あ、これ中のやつか、予定、なんかパンフレットに書いてたの。あ、外出てた、あの、なんだっけ、兄だかは、あれまた別の話か。うん、まあ、
まあ3日ぐらいやってたんでね、
うん、その記念哲学館で
ぶっ通しではない、
8月の25、26、27の夜5時から9時半か、結構遅くまでやってるよね、うん、でやってる、まあ、夜市だから、まあ夜市っていうか、まあ結局お祭りだね。
あ、夜市、ま、まあ、お祭りです、
うん、お祭りで、お祭りもなんとか、なんとか名の通ったキッチンカーが来たりして、
結構ね、うん、
通った
それすら知っとる
お店が、
うんうん、ね、カレー屋さんもあればハンバーガー屋さんもあれば、
まあ僕のとこには名は響かなかったんで知らないのが多いんですけど
、まあ、知る人ぞ知るという、
あ、 う、ね、あのかき氷なんかも有名なんでしょ、海猫パール、
あ、名前聞いたことあるで、うん、届いてました、
うん、
海猫パーラ
ー、
3分の1バーガー、海猫パーラー、うん、ジャワカレー、違う、
ジャワカレー、
それすごいな
めちゃくちゃ超有名ですよ、
ジョハウス、それそれ
あれ瀬戸さん、ジョハウスって、あのね、結構
俺は
だ、そこは瀬戸家は結構行く、ね、あの、ね、
ご利用してるとこやけど、
うん、
うん、で、まあそれで、売りはその、屋台というかキッチンカーとプロジェクションマッピングと、まあ屋外と屋内での映画か、うん、映画、あ、中のやつアニメ一作品、実写一作品っていう、そういうくくりがあった
んだ。なんか R15 指定みたいな感じだったよ。
へ、
ちょっとそういうのもあるって
こと。あ、分からん、なんか 暴力的なのか
じゃない、
性的なのかは知らんけど、
エロスですか。
いや、でも見てたらなんかグロ系っぽかったけど、なんか
そんなのいいんですか。あ、戦争系、 そういった感じ。
今日のやつなんだっけ、なんか
エセルとアーネスト二人の物語
の後のやつ、
三つの瞳、
なんかそれかな、
エマニュエル夫人みたいな。
ホームページで見るとね、すごいもう潰れてて読めねえ。ちなみにエマニュエル夫人ではない。そっち系ではない。
残念ながら分かるけど分からんかったわ。分かるけど分からん。
エマニュエルって
あの、まあ、危険禁じられた関係やったっけ、あの歌タイトル、
うん、
確か。
そう、あ、そんなんねんや。
そう、まあ、で結構ね、まあ、行ってみて盛り上がってたし、まあお達しがあって、まあ、会場まで車で来るのは控えろというか、もうダメって話
だったね。
だからシャトルバス使ってきてくださいと。でイオン、河北イオンってなんかもう一個ぐらいだったかもね、まあ、とりあえず我々は河北イオンに行って、そこからシャトルバスに乗って行ったけど、結構いっぱいだったもんね。
いっぱいだった、
うん、5時、え、行きが5時半ぐらいかな。あ、あ
5時半
5時半か、うん、でその時も結構バスいっぱいでシャトルバス行って終わって、
まあ、乗れたからね普通に。だからまあまあいい、程よい感じなんじゃない、
う
ん、まあ、
座れるぐらい、うん、ね、ちょっとだけ立ってる人いたかなぐらいの。で終わって8時半ぐらいかな。
そんな遅かったっけ、
じゃない、プロジェクションマッピング、あ、じゃねえ、もっと早いか、プロジェクションマッピングは7時半、
ちょっと前から始まって、う
ん、
20分
か。あ、でもそんなもんか。
8時前ぐらいに帰れるバス乗ったらそれもいっぱいだし、今から逆方向に我らが降りた時にまた今から行きますよで乗る人もいたから、まあ結構やっぱり、うん、まあ土曜日
でのもって、土曜の夜の、
うん、
サラリーナイトフィーバーやね。
まあなんか近所の人もなんとなく来て、なんつうの、もう両手にキッチンカーからいろんなもん買って近所の家帰ってそのまま飯食うみたいな感じの人も見かけた。
そうね、それがちょっとね、俺が行ったあのカレー屋さんで、うん、おばちゃんがもう、
あ、言ってた ね
すごいスピード遅いのに作る、
うん、
あの7人前とか言ってすんげえ困っとったね店の人。みたいな、ちょっと時間かかっちゃうんですけどみたいなこと言っとったけど、あれはちょっとやめてほしいですね、その出前じゃないやんからね。
まあ、
ちょ
っ
とね、まあ、まあ、なんかね、ちょっとそういうの楽しみに来とる、ね、お客さん、一元さんみたいな人が、7人前
ってどうやってさばくんかね。でもいっぺんに作ったら絶対滞るがいね。
ちなみに袋ないのって言っとったからね、そんなバカなっつって、ちょっとないんですっつって、
1個作って1個手前の客に出して1個作ってって、うん、これならするかなとか思いながら、まあ、どうやってさばこうかなって思って、
そうそう、
まあ、間違いなしキッチンカーとかあの手のことをやろうと思ったら、そういうオペレーションというか数さばく練習もしておかなあかんだろうね。
まあそうやけど、だから嫌なのがそれ並んどって、
うん、
あのかき氷屋さんとか並びましたけど、うん、あの1人しかおらんげんけど、うん、5人前みたいな頼む人おったら結構
かき氷
はーってなるよね。
かき氷でそれ最悪じゃないです
か。はーってならん。
まあでもお店の人としてはたくさん売って買ってくれるから、それはいいお客さん。
いやまあそうやけど、もう客側の目線で考えたら、うん、まあね、こんだけ頑張って並んだのに、ね、前の人で、ね、7人前やられたらちょっと。
でもそれはお客さんが、お客さんじゃ、お店が1人何個までって
書いてないけどね。まあ、ね、まあ、そうねんけど、まあ、難しいとこですよねそれね。それやられたらもうなんか、ああ吸い取る吸い取るって並んだら吸いてないやんになっちゃう。
そうね、さっき俺ピザ最初に買おうと思ったら吸い取ったから、うん、50分待ちですって、
うん、だからまあそれも一つのやり方だよね。まあ並ぶのがしんどいんだらもう時間かかりますって言って、もう何分後に取りに来てくださいって、そこにたまられると大変やからっていうのは、まあまあ、いずれにしてもカレーネもありますけど、まあ、やり方がいろいろと工夫せなならんだろうなっていう。全然納得してない顔。
せちがない。まあ確かにそう、どうこうね、効率的にとかね、あの、うん、うまくさばくかっていうのはあるけど、うん、ちょっとね、あのこう 何気なしにいた身としては、
うん、
そんな落とし穴があるとはって
思う。まあね、あの結局かき氷のとこ何分並んだった？
30 分40分ぐらい
40分になったよね。全然戻ってこんわーつって。何してもいいやろ。
プロジェクトもプロジェクトマッピングも終わっちゃいましたから ね結局帰ってこれんくて、結局しかもちょっと早く始まって20分ぐらいですってやったのに、ああ30分か、
15分っていう話やってるけど10分ぐらいに始まったんだよ。
なんかちょっと早く始ま
った、10分で始まったのは。でもあれは CM
だった、ほぼ CM やったから、まあ、実際本当の本編が始まったのは15分ぐらいだったと思うけど、ま
あ、映画館のシステムやった。
全然間に合わなかった。
あれ、ね、映画ドラゴン、うん、うん、
いやだからちょっとショックですね。
まあでもまあ全体としては盛り上がってるし、 俺らはさっと帰ったけど、後のそのプロジェクションマッピングが終わった後に屋外で映画、そのアニーだっけ、
アニー、
うん、あれも
トゥーモーローの人だね、
トゥーモーローの人、
記憶、うん、見た記憶が、まあいいや、うん、でも結構な数その見とったね、
まあ、見たかったわ、
あそうだ、ね、
時間あれば、
あ、
うん、まあ、外で映画見るのも、
そうそうそうそう、
ね、のんびり来とればね、
だからちょっと、もし、
面白いよ、確か、
もしというか、うんうん、来年あるんなら俺ちょっと単独で行って、その映画を見に単独で行ってもいいかなと思うぐらいには、うん、
あ、うん、あ、外で見るってこと、
そうそうそうそう、
家でなんかレンタルするんじゃなくて、
なくてやっぱあの雰囲気がいいんじゃないかなと思って
、ただね、今こう振り返ってみると、うん、雨降ってる、
雨降ってる、ってる、
あら、いいよいいよ、
そうだから雨降ってしまっとったかもしれない、僕らは早く帰ったけど、
まあね、
うん、ああそうね、雨、雷が綺麗やった、
ああ綺麗でしたね、
ああ確かに、
かあ、ちなみにすみません、変な余談じゃないけど聞きたいんですけど、雷って色って何色ですか、自分の中のイメージ、
紫、
黄色、
そうね、多分ね黄色って言うかなと思ってんけど、実際紫やよね、
ごめんなんか
プラズマ的にはなんかそのなんだろう、写真撮ったら紫の色ね、ただ多分俺は漫画かなんかの表現で、
漫画は大体その黄色だけやけど、
日本昔話的な、
うん、あ、
実際目で見るものって大体紫やよね、
うちの奥様はピンクや言うてました、雷ピンクやね
って、まあまあまあ紫とピンクもなんかな、あれやね、
放電現象どう表
現、なんかでも言葉でも漢字でも紫電ってあるがいね、
あ、紫の電、そっか確かに、
そういう意味では
紫電回もあったね、
何すかそれ、なんかかっこいい
戦闘機、
あ、戦闘機
試練
か、だからそういう昔の人がつけた名前的にはそう見えるっていう認識もあるんかなって思うと、
うん、
面白いね、なんか例えば静電とか黄色い電っていうような言葉ってないんやってね、俺のイメージ、
ああまあそうね、うん、
試練はあるね、でもそれはなんかわからない、うん、試練っていうもともとの、意味っていうよくわからんけど、うん、っていう言葉は知っとるから、紫の電気の電、
まあ、見たままを言ったら紫の電になるんだろうね、
うん、なんで実際何色に見えとるんかな、イメージどうなんかなと思ったら、俺は紫電って、
うん、
何が、
あ、で、雷の色ってイメージカラーって何ですかっていうと
紫やね、
何だろう、それって多分ね、実際見とる人はそうかもしれんけど、その例えば漫画とかそういったものって黄色になるやろ、うん、なんで黄色なんかなと思って、
ああなるほどなるほど、漫画で描いた人はなんで黄色にしたか
っていう、黄色に見えるはずない以外
に、確かに
今まで、ね、俺思って、
じゃあ誰が表現を始めたかっていう、
ピカチュウか、ピカチュウ
の、ピカチュウは黄色いな、
まあ、大体のことは手塚治虫がやったっていうのはよくある表現やけど、
ああ、
うん、だってピカチュウの頃に当たり前に尻尾が雷の形で黄色っていうのはもう当たり前にあれを受け入れとったわけだから、
黄色い雷か、
多分もっと前だから、もう80年代70年代下手したら60年代ぐらいにそういう表現があって、それをみんなもう受け入れとったんでしょう、
ね、
うん、
だイメージカラーって炎やったら赤とかね、例えばやけど、
うん、
まあ、まあでもいろんな色の炎ってあるわけで、
うん、
なんなんや
ろ、あでも炎色反応は基本的に
赤じゃない、炎色反応もそうやけど、でも高温になれば青になるやろ、
でも青ってなかなか見なくない、
見んけどね、
青の方がこうやったっけ、あ、そうやったっけ、う
ん、哲学の話になって る、
哲学というかイメージの話だね、だから、
うん、
なんかピー言ってました
ね、あ、ごめん、これこいつこのストップウォッチが最近ピーピー言うの、
うん、面白いね、エネルギーの色って、
そう、確かに言われてみれば、その雷が黄色って漫画表現やけど、じゃあ誰がそれをやったのか、
見たことねえなと思って今さっ
き言おう、子供の頃からずっと当たり前やったけど、なかなか良い質問、
光っているっていう、なんかそういうイメージで、
あ、ピカ、あでもね、あ、青のイメージも少しあるわ、パーンって光った時のイメージ、色で青っぽく見えることもあるけど、
うん、
これ黄色はないんやってな、ほぼ光となんか同義になっとるんかね、色味、でも光って黄色って言われたら光ってし、どっちかって白ねってね、俺はイメージ、
例えば宝箱がパカッて開いてゴールドがこう出てきたら黄色じゃない、うん
ゴール
まあ、黄金やからね、うん、だから黄色だと思う、
その宝箱が開いた時のエフェクトは確かに黄色だね、
黄色はね、
だからそれはなんか
光っている
逆というか、なんだろうな、多分雷が黄色だから、その光も黄色っていう風に、
だから誰かが光を表す時に黄色っていうのをある程度 イメージカラーにしたんかもしれないね、うん、なんか表すときに白ってなんか表しにくいからね、なんとなく。
まあまあ特に
白は難しい、
ね、特にその漫画表現の話だと漫画雑誌、あの白黒とかジャンプ的にジャンプで言うとあれは何だろう、まあ、あの紙の色プラス白黒ぐらいで表現してるから、その範囲で何かやろうと思ったらあんま難しい、細かい色は。
雷とかってそれこそ漫画よりももっと昔に絵画とかでも描かれてそうなもんじゃない。
ああそうか、雷神だ、風神雷神の雷神、あれがあんな感じの雷持ってるんじゃなかったっけ。
あれなんか黄色系、
黄色だね。
ほう、黄色だったっけ、
だと思うよ。
え、風神雷神、雷神
雷神、風神雷神像みたいな、
あの雷様、
あ、そうそうそう、
あの、
うん、高木
家
じゃないよ、
違う
違う、イカリア
ブーじゃない、
ブーの方じゃない、
ブーではない。
あれ黄色やったよね、確か。
いや、あれは多分もう犯されたあの時、あれ、ね、イメージカラーにもう毒されたやつですね。
雷様はやっぱ角2本なんです。
いや、
黄金、金なんじゃない、黄色っていうよりか風神雷神は。
今見ると、まあ、金屏風に雲に乗っとって、その雲が黄色に見える。
ああ、あれか、あれか。
ただ必ずしもこの黄色の雷ってのは持ってないね。へえ、なんかなんとなく金、こう風神様がこの太鼓とバチ持っとって、
そうだね、
雷神様はなんか雷持ってるイメージだったけど。
ああ、まあまあなんとなくイメージわかるよ。
今調べた範囲では持ってない。
風神がなんかあの袋をこう持っとって、うん、
あ、袋か。
太鼓はどっちかというと雷神の。
あ、雷神か。じゃあ
ゴロゴロの音を表すとるんやと思うけど。
少なくともその黄色い雷は持ってないね。う
ん、黄色くないんや、その日本の過去の、
うん、
先人のやつは。
何絵では、
少なくともこの、有名な風神雷神の図では持ってないね。
なんでかなって思って、
葛飾北斎とかも書いてないかな、
富岳三十六景
とかね。
あ、
水の色を青と表すのも一緒ねんけどね、俺の中で。
あ、
まあ、あれはでも空を反射しだっけ、うん、空が反射してるんだっけ、だっけ、どっちだったっけ、
どっちだっけ、うん、
まあ、実際の水、まあ、海の色は青か、でもね、青っぽいよね。
いや、実際は透明だけど、あれ海の底なのか空なのか。
空や、
空、
うん、
なんか光の波長の絡みとかもあるんやろ
うけど。なんでしょうね、
うん、
面白いですね、色って。
ちなみに
色々と面白い
ですね、色々と。なんかその格が下がった感じがした。
ちょっとね、
高尚な話に持ってこうとしたら
抑えられないね。
もうちょっとパンチのあるやつ、
パンチのある話、
おかしいな。
さっき瀬戸さんが言ったのかな、雷、あの北斎が描いてそうって言ったけど、描いてるね。
ああ、描いてた。
その北斎、そして北斎黄色だね。
ああ、北斎は黄色だから手塚治虫説は消えたと。
ああ、北斎説の、
北斎説、北斎が初めて、まあ、北斎が北斎以前
の北斎っていうかね、昔のなんだろう、
なん漫画みたいな、
漫画というか、天皇様を天降臨みたいなやつとか、
天孫降臨、
雷、あれ五光かどっちか
って言
ったら、
五光はね、
あ、どっちかというと光、あ、それが雷に、まあ、ありそうだね。
まあ、そういう意味では仏様だったりとか菩薩とかね、
あんま黄色いね、
あの辺 の神様
はゴールドか、あれは、
まあ、でも金色の光を背負ってる。
ゴールドがやっぱちょっと変化して黄色になってくんじゃない、
うん、すいません、宮田質問もう一回一個ですか、うん、色なんですけど、うん、皆さんが思う強い色って何ですか。
強い色、
強い色、最強の色、
どういう
最強の、
自分の中で、自分の中で、
あ、じゃなくて強い人が持っとる色なのか、
まあまあ、それで
色を見て、
まあ、
強いというイメージはどれですかってことで、イメージカラーはどれですか。
紫。
ああ、それはね、毒されてますね、そのあれに、うん、簡易12階に毒されてますね。
簡易12階とか、偉い盆さんが確か紫とか、あれ中国、
中国の、
そう、まあ、偉い人が
紫、風景さんはまあ紫と、うん、なんすかね、
黒かな。
俺は白と黒は強い色なんですよ。でも僕が思う一番強いは金色ねんってね、金色、
金、ゴールドセイント、
ゴールドセイント。
ちなみにマルは、
いや、そう言われたら黒かなと思うけど、
うん、
赤も強いなと思うし。そうです
ね、赤も強いよって、ね、
赤はなぜ
赤、
うん、赤強くない、
3倍
リーダー
なんかそのイメージとして
それもそうだと思うよ。だから主人公の色は赤とか、そういうのもある程度その強いっていうのがあるんかなと俺は思うけどね、うん、 逆に言うと黄色だって強いやろうけど、黄色っていつも隠しちゃったりする
カレー好きなやつやな、
うん、カレー
好きなやつ
やな、ゴレンジャーやね、だから属されてるんですって。
確かに、あ、戦隊ものの黄色はリーダーは赤、まあ確かに、
まあ、これ黒がね一番なんかそういうゴールド抜いたら、うん、やっぱなんか 悪というか、なんか色を吸収するとか、なんか全部混ぜた色が黒をやったりするし、うん、強いかなって気がする。
強いって言われた時に黒って言ったのは絵の具で混ぜて多分ちゃん強いかなって思って、
うんうんうん、逆に言うと白もある意味最強かなって思うんですよ。 逆説的にね、何にも染まってないっていう意味ではその高貴な色っていうか、
そうだ、逆に一番弱っちいと思った。
ああ、まあそれでもあるかもしれないね。トリコの影響はちょっと入ってると思う。
あ、そうなん。
宮田判断。
白、戦隊もので言うと黒はなんかちょっとニヒルな役、白はいざっけ、
まあ、魔王とかって黒っぽいイメージだし、
女性役がピンクか白か、
白は天使とかね、例えばね、
昔
あの対極にあるものみたいな聖なる色とか、
うん、
そういうイメージがイメージやけどね、純白とかいうぐらいに、
うん、まあ、白もなんか高級なものって扱いか、
いっぱいなんかそのイメージの中に例えば漆黒とか、うん、あるいはね、なんとかと色みたいな、そういうのをこう言っていくと、
うん、
なんかその強さみたいなのも出てくるんじゃないかなみたいな気がするんでね。黒ってなんかそういう物々しいの多いからね、今言ったら漆黒もそうだけど、
まあ、
漆黒、黒豆ってどういうこと、豆入っちゃってますけど、あの
香ばしくない、黒を、あ、ごめんなさい、黒がちゃんと来るべきだな、まあ、今のは豆がちゃんと来たから、
豆が豆やったから、まあ、シュ豆でしたもん。
シュ黒になるんだめ、ね、
シュ黒、まあ、他の色って言われたらちょっと分からんけど、黄金はもうそう、黄金もそうだし、
純白
もそうだし、白は多いかもしれんけどね、
白竜、あ、ごめん、シュは竜やった、
竜やね、まあ、そういうような、赤もだからそういうの、グレンもそうだっけ、
グレン
もじゃあ炎の方になるか、
まあまあ、
でも藍色とかは青に属すのかとか、朱っていうのは赤に属すのかって言われたらちょっとまあ違うんだ
けど、ね、まあ、赤と朱は違うし、青と藍は違う、
ビリジアンってどうなんて言って話になってくるんだけど、ちょっともう漢字で考えるとね、いろいろとあるないね、
なんか前提をひっくり返すようなことを言うと、まあ、強いっていうのを決めてもらえんと話がすみません。
それはないですよ、強いなんで、みんなあの同等なんです
けど、じゃあそこを決めないと話が進まないんですって言いた
く
て、
進めるつもりもない。
何の話やねんこれ。
いや、だからイメージだよね。じゃあ僕が常々思っているそのなんか色の各各位というか、そのなんていうかな、案外ね、順番で言うと、なんかやっぱあるんで、皆さんもあるんかなと思っただけ。
でもなんだろう、まあ、ちょっと話違うかもしれないけど、なんで子供って女の子とか、うちは女の子がいると
赤とか
ピンクが好き、赤好き、
それはなんかのね、外的なその知識が入ってくるんじゃないかなと思うけど、
男の、息子さんは何色が好きだったっけとかあったっけ、青色好きとか、
僕の息子はあの青が好き、青、白が一番好きで、青が2番目に好きみたいな感じで、男のこう臭いところもあるけど、白ってあんまなくて、白好きなんやってちょっとびっくりしました
ね。シビックやな。
シビックか、まあ、まあ車好きやからそういうのもあるんかもしれんけど、
高いしな、ちょっとな、白やって
なんかパール
ファイトちょっと高くなるからね、
そうです、光沢の部分ね、
なんで白だけ高いんかなとか思い
ながら、外的なそのなんかそのイメージがやっぱそういう
あるのかもね、
あると思うよ、
ま、だって、う
ん、俺らが子供の頃は女の子のランドセルは赤か、まあ、ピンクあったっけかな、でも赤色、
赤やね、
男の子は黒みたいな、なんかもう当たり前にそうやったけど、今最近はそうでもないんだよね、
そうなんだよね、
じゃあイメージから
そう、勝手に大人の側がそれを決めてしまって、子供がそれを受け入れた結果、なんとなくピンクとか赤は女の子の色、
だからなんか温泉の男マーク女マークの色を
とか、ね、
うん、で男マークに赤をやったら男が入ってたっていうやつ、
あ、トイレとか、
ね、女が入ってたみたいな、うん、そういうのがあるからね、うん、まあ、なんかそういうの勝手にあれんのね、
そう、なんか最近またね LGBT に配慮しましたっつってトイレのマーク変えたり色変えたら間違いまくるみたいな、
ね、ちょっと
分かりづらいって、結局その人の男って、
なんかその急になんか、いや悪くはないやろうけど、何かなしにするとでも分からなくなるよね、
うん、
そのいきなりやるとね、
約束事やから、ね、だからまあそれが少しずつ、まあ、そもそも俺らの子供の頃から今のまで2、30年かけて、必ずしも赤は女の子の色じゃないよっていう風に変わってきたってことなんかね、
そうでしょうね、多分
最近プールに行って、うん、ビートパンが青とピンクあったらやっぱ 青を選ぶよなと思って。
あ、俺も青を選ぶね。
ピンク選ばんなと思って。
それは多分俺らはその価値でもう、うん、なんていうか土台ができてるというか固まってるから、うん、今の子供はもしかしたらわーって言ったら何も考えたピンク、僕ピンクっていう男の子も一
定するか。ヒデのおかげでやっぱピンクも男の色って。
ヒデ。
With スプレッドビーパー。
ああ、そっちか。ピンク赤みの。
そう、あのエグジットの兼近さんとか、
ね。ああ、ピンク。
だそういうのもなくなってきとるのかもしれない。あの、カズカとか。
うん、ああ、ピンクベスト。
ピンクベストとか。
ああ。今日、全身ピンクコーデの子がおって、本当にイメージだけで、あ、女の子やって勝手に思ったけど、男の子のトイレにおってびっくりしたっていう、本当に
良
かった
、まあまあまあ、ペーパーさんもそうですか、
ね、ああ、まあ確かにピンクってものが結構
アーリン推しかもしれない
し、アーリン推し
かもしれない。自転車やけどのラファってウェア全然普通にピンク、うん、差し色でピンク入れた男、まあユニセックスのデザインのジャージ作ったりするからね、うん、初め見た時ギョッとしたって。グローブとかも、まあ、ピンクのグローブとか男がピンクと思ったけど、もう完全に受け入れられて。
海外も一緒なのかな。あの、日本はピンクは女の子って、まあ、古い
分からん。少なくともその ラファってところは、イギリスのブランドだから、多分デザインとかは向こうでやってるから、向こう的には気にせずにやって、それが日本で受け入れられたのか、向こう的にも何かちょっとイメージ、ちょっとメッセージがあってあえてピンク使ったのか分からんけど、
ピンクとか色のイメージって国によって違うかもしれないってこともあるか。
まあ、ある色のピンクなんて別に普通やと思うけど、
あ、なんかピンクデータされとったような気
がする。差し色の量が多いというか、ラファってピンクって
桃太郎もそうですかね、差し色
ピンク、まあ、いけるんじゃない。
はい、まあまあ、でも少なくとも10年前見た時は俺はギョッとしたけど、今は受け入れている。
桃太郎ねって男の子代表ですよ。
まあ、あれは桃やし
な、それはね、ピンク足立ってるってやっぱそれはね最強ですわ。以上。殺しますよ。
あのピンクジャージとかもなかったっけ、
俺のフリーザーが。
ピンクジャージ、あのどっかの大会の四大大会の。
何の四大大会？大会
多分自転車の
ジロデイタリアか
なんかで。ジロデイタリアの総合チャンピオンは、まあ、マリアローザって、まあ、ピンクつうか紫っぽい色のジャージ。一番早い人が何色のジャージ着るかっていうのが、まあ、一番有名なツールと話すのは黄色。
黄色よね。
うん、もう一個の、ベレタやったらあれはオロだから金色だったかな。で、まあ、イタリアだとピンク系、ピンクっぽい色が一番早い人が着るっていうか、うん、確かにそういう意味じゃイタリア的にはピンクは全然気にせずに使ってる色な
のかもしれない。そうだね。ユベントスでたまにピンクのサードユニフォーム
があるもん、ね。ああ、あったあった。とか、まあ、
パレルモか。
し、あと、いや、まあ、確かにパレルモホームカラーピンクよね。し、まあ、思ったのはあのブッフォン。キーパーじゃ、
ああ、キーパーピンク多いね。
キーパー系のユニフォームで普通にピンク使ってたの、イタリア。いや、まあまあ、とりあえずイタリアは全然ピンクを気にしてないっていう一つの傍証ではあるね。
そうね。
ってことはやっぱり国ごとに色に関するイメージ結構違う。
ピンクのもん買ったことある。でもなんか僕は自分の中でピンクはないんで、
あんまないね。俺も選ばんね、ピンクって。
うん。本当にさっき言った差し色じゃないけど、なんかサングラスのつるこの辺だけちょっとピンクとか、ヘルメットのワンラインだけピンクとかなら選べるかもしれんけど、
でも本当にやっぱ好きな色っていうのがなんつうのなくて、あの黒とか白になっちゃうの、何選ぶにしても
。わかる。
なんかそれがなんかちょっと最近なんか面白みがないんじゃないかろうかっていう思うところはある。
じゃあもうマニキュアつけて
ピンク、マニキュアつけて
ピンクの差し色つければいいんですか、瀬戸さんの。
俺の指にピンクの差し色
ってかもうなんか
血色がよくて
何
あ瀬戸さんやなっていう、
何今
パーソナルカラーピンク
パーソナルカラー
差し色人形みたいな俺の色指にひらがなで答えたような答え方しちゃい
ます。本当になんか選ぶときに黒、
うん、
まあ無難だもんね。
あと形、それに対して形をどうしようかっていう見方しかしてなくて、うん、これはなんかたまにこうクローゼット見て、
わかる。俺も似たような色しかない。あの黄土色みたいなやつと、グレーと黒と、まあ白とあとなカーキみたいな。
そうそう、一緒一緒。
それ以上ないみたいな、なんか
配合の量がちょっとちゃうぐらいで大
体。そう白と黒の配合の色みたいなね。
グレー
の差ぐらい。
ああ、そういえばちょっと前にニュースってことじゃないけど記事であったけど、昔俺ら子供の頃って黒い服とか黒いシャツそんなに着とった人おったっけっていう。
いや、おると思うけど。
おるね。おったかな。
今ほど真っ黒とかっていなかったんじゃない
でもね、真っ黒は俺昔あの 勝手に改造の人だったで全身黒いやつはちょっと、うん、
やばいやつみたいな、
やばいやつじゃない、かっこつけとるやつみたいな、
あ、
な
んかっこつけてる
中二病系、
そうそうそう、バスケットボールダイアリーズ見たとか
あれバスケットボールダイアリーズって何でしたっけ、
あのディカプリオの映画で、
あ、はい、それでもあのあれやね、麻薬のやつの話やね、確
かとか、なんか乱射事件のやつじゃなかったっ、
あ、ほん
のボーリングフォーコロンバイン的な、
あ、そっちや、それは
じゃあ高いの、俺全然今、
まあ、でも誰、まあ、まあ影響されとるやろうね、誰かが、誰か、
少なくとも俺は小学校の頃上下黒ってあんまりいなかったと思うんだよね、そのおしゃれというか普段着としては喪服のイメージというか、
モンゴル服装ぐらいしかなかった
あ、でも、うん、まあ言ってしまえば
ほうほうほうほうです、ね、
上下黒にしただけでああいうキャラがなれ説明ができるぐらい、
まあ、怪しい人のイメージあるね、うん、黒い全身黒色
って、今は別に普通に上下 黒シャツに黒パンツって珍しくないなっていう、
黒の方が多いよね、黒をみんな使ってないことの方が少ないの、
うん、まあこれもさっきの、まあ、国じゃなくてこのちょっとした時代によって色に対するイメージが変わってきたっていうことなのかなっていう、
うん
うん、黒をもうちょっと受け入れてるというか、
うん
うん、
そうね、
うん、
むしろ今は全身赤の方が怖いけどね、そういう
カズレーザーや、
あ、まあ、カズレーザーもそうだけど、赤色の服をず、うん、ね、上下赤だったらすごい怖い気するけどね、なんか、
まあ、上下同じ色ってのがすでになんかちょっときついっていう感じなんかね、
白と白もすごいなと思うけど、
だからそう、白と白もそうし、
でも黒と黒は今ありじゃない、別に、
まあ、
俺がやってるからか、
ね、
それは
逆に、まあ、黒と黒だけが許されて、別に青と青でも緑と緑でもやっぱりきついはきつい、
でも黒と黒って差し色入れんけ、やっぱなんか例えば黒と
靴とかに入れる
シャツが黒でも
T シャツ
T シャツとかもそうやし、うん、ジャケットみたい なんか上着みたいなのも例えば色変えたりとかない、うん、黒黒黒
私普通に真っ黒にするときは真っ黒です
よ、ね、真っ
黒だよね、黒の上にまた黒を羽織る、
まあ黒のパンツに黒の T シャツに黒の、サンダル履いてました昨日
サンダルはまあ
無地、それ
え
無地、
無地です、
うん、
し、まあ、俺もそれに黒のキャップかぶったりはするね、まあ、キャップだから多少なんか文字は白で入ってるけど、
全部無地やったらやばいよね、
まあ、全部無地はなかなかパン、それはなんかメッセージがあるね、まあ、
特殊部隊の人かなんかなと思うよ、
そうね、あの
もう暗闇に溶け込もうとしとるんじゃねえか、
もっと昔は気にしとってん、あんまそれっておかしいかなと思って、
うん、
あの金曜にしとったんやけど、最近全くもういいやと思って、
あ、俺も同じ、なんかめんどくさい、なんか差し入れとかやろうとしたらもうめんどくさい、まあ、まあ、適当になんとなくできて、それが真っ黒やったらもうそのままでいいっていう、
なるほど、
真っ黒は俺選ばんな、でもやっぱちょっと、
まあ、なんとなくでやっちゃってるだけやから、
うん、確かに 黒の下上ってあるけど、うーん、なんかあちょっとあやべって思うかもしれんな、少し、
そっか、
あですか、俺の場合は一応その自転車ってのもで慣れたのもあるかな、今サイクロジャージお気に入りのやつはもう上下真っ黒、ヘルメットも黒、ソックスも、
なんか 怖そうに感じるんでね、やっぱりなイメージで、
あ
ー普段にもそうなんやけど、そういうヘルメット買うとかグローブ買うときに、
うん、
小物買うときに黒でいいのかって悩む、その
ああ他が黒やから
、なんていうかな、
そこくらいは色入れた方がいいんではなかろうか、
ここまで黒にしたら黒すぎるってちょっと思ったりとか、
まあそこまでいったらもう黒に突破した方がいいと思うけどね、
うん、俺はそう思って全部真っ黒、もうグローブも黒にしてソックスも黒にして、
俺もだからこの間カスクのヘルメットをグレー買ってんで、
うん、
黒にすればよかったかもしれない
って、ひよったって
ひよった、ね、
世間に迎合した、
意外と黒は万能で、
ね、
うん、もう
黒
で
いい
と思う、
ね、
黒は本当にいいよね、
締まるもんね、
う
ん、
あの迷ったら黒はありやと思うよ、うん、う迷った挙句なんか中途半端な色にしたらね、あっちまったなって思うこと、
なんか無駄なことしたなって思ってしまうもんね、うん、
それを常にやった結果黒だとなんか黒のシャツばっかり、
でもそれをやってたら本当に着るもの全部黒になっとって、
さっきの言ったら適当に来たら黒になったって言うけど、あのまあ、そもそも適当のうちの半分ぐらいはもう黒であるっていうね、う
ん、
適当にしたら
今のだから瀬戸さんなんてもうジャルジャルですよ、だからもう
ジャルジャル
ジャルジャルの格好してるよ、だから
今日はさすがに今日
もうジャルジャルですよ、だからもう黒の T シャツに
暑くてハーパンこれしかなかったから、
ハーパンが黒いのタンっていうんですかね、色味で言うとなんていう
オリーブ、
オリーブ
ちょっと光の加減で
オリーブじゃないし、オリーブか、あオリーブやわ、ごめんごめん、うん、もうちょっとタンかと思ったわ、タン、あの賛同
色タンって言いたいだけやろ
よ、違う
タンって
これも汗かいたらすごくこう股間周りに色がついて押し込まれちゃうんじゃないの、
股間周りに汗かいて色つくって結構じゃないですか
この間これでランニングしょってん。
あんならそうかもしれない。
そしたらもう車走っとる時に車に乗っとるおばちゃんがすごい顔でこっち見とるもんでパッて見たらもうおしっこしたみたいになっとった。
まあそれおしっこしたと思われとるでしょうねそれをね。
うん、すげえ顔やったもん。
おしっこした挙げ句走っとるっていう。
しかも疲れてんだ
よ。もう変態ですね。
半分目
いっちゃってる。
あらもう暑いから今。
いや頭もおかしくなった人だと思われたもんね。かも脱水症状でもやられた人かと思われたかもしれない。
でそういうのがないのが黒よね。
でも、まあ、黒にしとけば
確かに今ね汗染みじゃないけどつくし黒か白にしとる、うん、俺だから一番いいのは白だと思っとって汗目立たんのって。
白でも透けない。
白透けてもそんな透けるようなもんってそんなに濡れん。
いやでも白で涼しくしようと思ったら結構薄くせない今辛いと思う、
うん、どうぞ。あ白で、
うん、快適なさらっとしたシャツ着ようと思ったら薄くなって、うん、
でもね白って弱点あってやっぱり汚れ目立つ。
そうでいて
飯食べに行くのもちょっと気使うっていう。で
カレーの時はいつも黒だから
それあのカレー食うのに白着とったらそれはなんかもう人ボケだよ。
黒黒それでだから黒のハーパーに黒の T シャツってなんかちょっと若干なんか俺の中でちょっとうーんと思っちゃうんですね
今日あやどっちか迷ったよ本当に。白にしようか黒にしようかつって今日は娘さんが白にするっつったからじゃあ家族みんな白にしようねっつって今日は白着たいけどそうじゃなかったら俺は黒の T シャツ着たいよ。黒の T シャツヘインズの T シャツに黒の短パンやったよ今日
そうなるとなんかもうクレー
だ。靴下も黒だよ。
いやクレーなってないんでな。
まあまあその辺は なんだろうな、まあ、一つ線を越えたものとそうでないものって感じじゃない。
そういえば昔作ったウィニングイレブンの自分のチームだって黒だったよ。
まあ黒なんかちょっと若干そのね敵感が出るんだな黒って。
敵感、まあ、敵の方が好きやしな。
まあ俺も敵の方が好きなんけど主人公とかよりは
ブラックセイントやろ。
ブラックセイントはあんま好きじゃない。シャドウムーンとかあれ銀でした。
シャドウムーン銀じゃないかよ黒じゃなくて
黒、むしろ黒が味方だったっつね。
あそっか仮面ライダーブラックじゃねえか味方じゃねえか。
まあ黒は、まあ、でも黒か
でそのやってしまっもともと良くないなと思ってやめとったけども最近はもう気にせずに黒になっちとるんやけどもやっぱなんか好きな色を一個作って差し色とかするべきなのかと。
なんかもうこのメンバーで なんか
イメージカラー
かイメージアイテムをなんかつけるとか。
イメージアイテム
もう夏でもマフラー瀬戸さん
とか、ね、ああなるほどそういうこと。
瀬戸さんやなあれって
分かる。ああ要は中尾明ってことね。
中尾明みたいなそのイメージアイテム帽子をかぶってるやつはフッケとか。
フッケでも帽子
パンタロン履いてるのは宮田とか。
パンタロン
常にパンタロン履いてるのは宮田とかね。
何あの西城秀樹みたいなのキラキラのついたパンタロン履くの
もう常に
だから絵にした時に分かりやすいってことだな。
そう
キャラクターとしてこの4人を絵にして例えばサムネに登場するとした時に
マー、まあ、さんはもうなんか肩パッと
常に
もうあの昔の80年代のなんか久保田利伸みたいな格好をしてるのはマルさんとか。
なんだろうな、ね、この割と堅実に3つ持ってきて
嘘でいくってこと。
でも
ちょっとリアル
あのそう貫き通すそのファッションセンスを。
完全に丸がボケの石じゃない。
いや瀬戸さんはマフラーだってちょっとボケでしょ常にたなび
き、まあ、でもそれを瀬戸さんは中尾明のねじねじっていうちょっと現実的なのに落とし込んだけど丸の肩パッドは無理だよ。いやもう現実的な肩パッドなんてない。
戦闘民族っぽい、うん、
じゃあベジータじゃあ髪の毛もこう上に伸ばさなあかんのか。
いや髪の毛とかはもう別に自由
じゃあ肩パッドだけってどんなバランスや
ねん。そういうファッションセンス
というボケやってるそれがそれじゃ完全に俺らの中で丸をボケ役に置いてしまうっていうね。だから漫画の造形だよそれ、うん、あのシルエットで分かりやすく
リアルで言ったら例えば今言った帽子メガネ
ピアスとかね
とピアス
あと肩パッドとか、ね、
マスクとかも一応までいけるかな。
俺昔帽子じゃなくて頭にほとんどなんか前、
ターバンとか
いや白タオル。
あ
仕事だろうがプライベートだろうがずっと白タオルみたいな時あった。
ハン君じゃなかったっけ名前忘れ
て
た。ハン君じゃなかったっけ。
ん
あ
湘南の風あなんていうの
あおるね
ハン君だったとき
名前は
知らんだけど
あのいつ もう目のここまで隠
す、ね、そうあれも一つなんです小物による
キャラ付け、ね、まあ確かにキャラクター付けやね
マーシ
ー、まあ、マーシーもそう
マーシーって
バンダナやね
あ
ブルハーツ
あーブルハーツね
エビハラマサとか、
うん、エビハラ、
うん、そうちなみに、うん、そうね確かにハン君今調べたらあすげえ何これ漫画の人みたいな すごい、すごい、すごいタオルじゃないけど、
タオルに食べられてる人だ
ろ。ということで、じゃあ誰か早もん勝ちですよ。自分はどれにするか。
とりあえずあの言い出しっぺの法則ってのがあるんで、まずは、はい、言い出しっぺがちょっと範を
僕は
見せてください。
ほんなやめてや。
いやいや、あなた
ね、
ふっといて散々人にこう無茶ぶりしといて。
そういうのは僕4番目か3番目ぐらいにで。
さっき自分で何て言ったっけ。パンタロンか。いや、パンタロン、
パンタロン、
どうぞパンタロン。
いや、パンタロンは無理ですわ。
でしょうがよ。
もうちょっとなんか汎用性のあるやつに
して。勝俣さんが葉っぱ見てもよ。
じゃあタオル、タオル、 今やっとるって言ったのタオル。
冬はちょっとおかしいでしょ。
まあまあまあ、まあ、でもとりあえず夏場だけ。まあそうね、あ、要は首に何かがあればいいんやから、夏場はタオル、秋口と手ぬぐいかなんかになって、冬場はマフラー。
まあ、でも夏場は多分このスタイルずっと貫く、うん、
じゃあ、ま、な、冬場のマフラーを徹底すれば常に首に何か巻いてる人っていう。
モンベル。
あ、そっちにちゃうんですか。
そう、イメージアイテム、モンベル。
イメージアイテム、モンベル。どっかにモンベルをつける。
アンバサダーかなんか。
まあ、まあそれはなんかできんことないかもしれんけどね、
うん、まあたくさん、
もうでもイメージは実際そんなイメージ、
うん、
まあモンベル多めな。
いや、モンベル、ま
あ、冬もモンベル、今もモンベル、夏もモンベル。
これモンベル、モンベルですからね。
でも常時モンベル、夜のクロクロと一緒。
モンベル、モンベルですから、モンベラーですから。
モンベラーやね。
じゃあパタゴニアです、ね、
パタゴニア。
僕は何にも。
え、まだそれ、シャツはモンベル。
シャツは
シャツがいいな。モンベル、
ユニクロ。
あ、ユニクロ、
うん、でも夏は、夏のインナーは大体
モンベルかな。だよね、ジョーライン着てるイメージ、
うん、みんなモンベラ。
結局モンベルやっぱり、
まあ、モンベルがね、お手頃ですから。
あ、お手頃なんや。そうだね。
実際、まあ同じだ、まあ、
機能はいいわね、うん、値段が安い割には、
うん、
同じ、もうアークテリクスとかで買ったら多分
たっけよ、もう
5割増しぐらいなんですよ。
もう池おじとかがこう、羽織るようなもの
です
、
うん。まあ、
アークテリクスなんで、
うん、この間調べとってん、うん、あの帽子買おうと思って、うん、アークテリクスの見とったら2万いくらやったわ、う
ん、高いやろ。
まあまあね、キャップ1個に、まあ、物はもちろんいいんやろうけど、
でもモンベルと性能だけで言ったらこんな大した差ない、うん、
そう、ね、また山ブランドかなんかですか。
あ、そうそう、アークテリクス、だアークテリクスとか スノーピークとか、だノースフェイスはやっぱ高い、やっぱブランド力強くなってしまって
ね。
うん、
あとなんだ、マムートとか、あ
れも高い、ね、マムートもそうやし、そうだね、そういう、
山ブランドはね、基本的に高いから、モンベルだけがおかしいんだってね。
モンベルは、
むしろおかしいやつさ、ね、うん、もしとる。
ファイントラックとかも高い人だから、
うん
うん、ね、もう知らんメーカー名が飛び交って。
そう、だから、僕はだからそっちの方が好きやから、逆にその普通のなんかパレルブランドのことは全然わからなくて。
それも知らん、もう。私、まあまあ、もう最近本当に GU ユニクロですよ。
俺もでも GU ユニクロや。だから無印とか、
うん、ワークマン。
ワークマンは、
まあまあ、
ごめん、なんか安かろう悪かろうじゃないけど、うん、失敗が多くて、すぐなんかほつれるとか、
うん、
いいものはいい、もちろんいいんやろうけど、なんかダメになること多くて、なんか買わんようになってしまったな。悪くないと思うけど、
うん
うん、前もこなした気がする。
うん、多分先週か、多分前回か、多分最近、ね、あの3人会の時にもなんかワークマンの紐があって話をしたはず。
紐、ね、うん、のやつだね、
うん、話したと
ね。ああ、した、
まあ、でも実際、まあ、そういうのがあったから、どうしてもワークマンに関してはそんな感じだ、ね、
うん、
った、うん、まあね、トラブルが続くと、うん、
だから俺思うのはめっちゃいい一点物が一番好きねんって
この話も
一生物、一生物のとこね、一生物の、
うん、
だそういうものがあれば多少高くてもいいかなと思う、やっぱり。そうなるとどうしても同じ色味になってくるけどね。
まあまあ選択肢が無難になっていくって感じ。そうそうそう、特に色の選択肢。
俺パンツというか下の、まあ、そのパンズボンというかはもう大体もう決まっとって、
うん、
そのメーカーしかもう冬とかはね、はかんっていうか、
うんうんうん、
そう、いつも同じ服着のび太くんみたいやと思
って、そうそうそう、ずっとだから一緒、そのメーカーの色違いの何かをずっと着回してるぐらい。
そうか、同じ服着る のび太くんっていう。
いや、 俺のイメージね、あのドラえもんの世界はみんな同じ服
やん。なんか最近はむしろスティーブ・ジョブズあたりのイメージで、なんかむしろいいイメージというか。
いや、のび太くんだっていいイメージ。
いや、あ、服装のび太くんみたいだねって言うと褒められる方を感じる人は少ないんじゃない。
なるやろ、あんだけ感動を与えるね、のび太さん、
ドラえもん、
あんな綺麗な人と結婚して最終的には
あ、まあ、
世界線がジャイコかもしれんけども、
まあ、いろんなことあるけど、結婚はできとるわけからでも、
あ、そう、確かに、
そう、そういうことですよ。
どういうことだ。ね、なんか思いがけずなんか
色の話からだっけ、
色の話からファッションの話になったけどさ、
ああ雷か、雷の話、
まあまあそういう色のイメージってやっぱなんかそれもなんか宗教と似たようなイメージっていうかあるんかな、まあ、作られてしまっている、うん、いつの間に か枠の中に入っちゃってるっていうのあるのかなと思うと怖いなと思って、うん、教育とか環境、
うん、面白いからちょっと調べてみるわ、なんか多分そういうのまとめた本とかありそう、
い怖いよ色とか、なんその普通に思っとる常識って常識じゃないってことが、
まあ それはだって時代によって価値観なんて変わるもんだから、
もちろん変わらんけど、うん、危険やってことです、だからその、うん、世界、ま、ワールドそのスタンダードじゃないっていうこと
で、うん、まあ、そういうのに自覚的であることっていうのはいいことなんじゃない、
自覚的というかでも分からないんですよね、もう囚われとるっていうか、その時点で
だから正解がないということを知っておくみたいな、
あの調べようとすら思わんことが怖いっていうかね、
だからそういう調べるきっかけがくれたから、むしろ
あ、まあ、今はまあたまたまというか、
うん、哲学的になってきましたね、
いやいや僕が出た、ね、私が発信したことに対してちょっとアクションしてくれたけど、多分一人で悶々と思ってたら別に大してその広がりもないっていうか、
あ、いいね、それはじゃあこの番が
黒が強いって思っとっただけ、ずっとだから
な
と、
うん、このなんとなくやってるポッドキャストの収録が多少慣れても役に立ったという解釈でよろしいですか、ね、
ですか、もうしゃべくり倒せるでしょう、駄菓子のごときでいいんですよ、別に毒にでも、まあまあ、薬でも誰かがそのいいふうに思えばいいだけの話で、うん、なんとなく聞いてくれればいいだけの話でしょうよ、
なんであの無用に貶としめるような言い方するんだ、まあ、いい話だったよっていうの
は、まあ、そうそう、なんつうんですかね、そういうことなんですって、
うん、ね、いい質問だ、グッドグッドグッドクエスチョン、
グッド、じゃあ、うん、こうね、高評価をよろしくお願いします。グッドボタン、
あ、一応あるんだよね、あのポッドキャストとかでもあの星いくつつけるみたいなのあるから、
あ、そう
あるんや、
うん、
ランク時代、ランクの世界、
ランク王国ですね、本当に、
ランク王国は本当に、うん、
ダルクですね、本当に、うん、
でだ、ちょっと話したいことが1個あったから話切り替えてもいいですか。
何ですか。
前からその県内のスポーツを見に行こうっていうのを、まあ、一つのブームというかって感じで、まあ、ツエーゲン見に行って、フットサル見に行って、次は野球を、
ちょっと
野球を見に行ってきたっていう、野球、う
ん、ああ、ミリオンスターズ、
そう、石川ミリオンスターズ、
どうやったん。
まずね、客の数はそのフットサルのヴィンセントウールと同じぐらい、多分100いるかいないかなんやけど、
100やったらちょっと寂しい。
いや、スタジアムがそもそもキャパ7000ぐらいあるキャパやから、ね、すんごいまばら、
うん、
うん、だから盛り上がってる感は少ないなっていうのがあったんだけど、その中でも一人で太鼓叩いて応援してるおじさんとか、
かっこいいね、そういう人
とか、明らかにその、趣味で、スコアラーをやってる人、
うん、
そのチームのスタッフじゃないのに、もう一球一球、うん、今ストライク、ボールとかセカンドゴロってのを全部書き込んでる人、
すげえ、
そう、情熱がすごい、
まあ、もうマニアな世界ですもんね、うん、野球っていうのは、
うん、そう、だから 野球ってのはやっぱり日本の中でずっと昔から表なんていうか、地位があるスポーツで、まあ、もちろんプロもすごいけども、アマチュアの人も高校野球でも今すごい盛り上がったりするし、
すごいよね、
今ね、うん、そういうのが、まあ、なんか石川県 その、まあ、セミプロレベルのとこでも十分に熱を持ってる人があって、だから平均年齢は高い、もうおじさん、おばさん、
今 その10代とかってどんなスポーツにこうお熱なんですかね。
スポーツっていうとどんなかな、
あ、ダンスは、
あ、ダンスをスポーツとして
とか、
あの、そうか、そうか、そうだね、あれじゃない、そういう
柔道かダンスかって、いや、義務教育でそうなんでしょ、
見え、
ああ、義務教育ではそうか、
見えとる範囲やったら最近スケボー多いね、
スケボーやりたい、
あの、サイガーの河川敷とか結
構やりたいじゃないな、
あ、今日もなんかおったよね、
スケボーはやってみたい、サーフィンとか、もう今の高校生の頃やっと
る、サーフィンの場合だと環境の問題があるかな、
怖いもん、水入ったら死ぬも死ぬし、離岸流とか怖い
この間高校生とつるむ機会やってんだけど、うん、
つるむ
何人かはサーフィン本当にやっとった、
え、この辺で石川県でそんな波ある、うん、
ここ町内で
いい波なの、
挑発で
できる、
挑発、古
い
挑発、
いや、今の
自販機の前です
ごい
お断りして
それ、あの、うん、笑う犬かなんかのコントやな、
あっちへっつってマジ先輩みたいな感
じあれじゃねえ、
ホリケンの
自転車も持ってないのにサーフィンやっとって、
かっついてい
くん、車も持ってないのに
かっ
こいいね、
だからもうあれじゃない、自転車で、
うわ
あ危ねえ、
父ちゃんとかに
ジャッキーチェンやったらね、武器にするよね絶対ね、
持ってきてもらう
か、こうやったら海近い、え、浜はあるんけ、この辺って、
浜には行けば、
そうそうそう、ああそうなんや、
でもすぐそこは多分ボードは持って入れる波じゃない気がするんやけど、
もう埋め立てられたし、
金井はからでもそんな波ある、
むしろ波高いんじゃない、
う
ん、
高いんかな、
よくおったよね昔、うん、今はちょっと知らんけど昔はようおったわ、
あのうちのダムで今日おるけどさ、
いや見る、金井はの波って結構高くて荒くて結構おったよ昔、
若い、あでそう、もうちょっと野球に戻すと年配多いんやけど、やたらと若い、女の子、もう20代下手したら10代の女の子って感じのが、5、6人いた、なぜか
聞いた、
聞かない
聞いた、LINE を
聞けるかい、しかもなんか 3人組がかける2みたいな感じで、初めはだから選手のまあ、ファンか下手したらもう選手のもう
彼女かなんか、この40何歳のおっさんがなんでって言ったら、こぐらなんでいんの、その若いのになんでいんのみたいな、こうめこうわってなるよね、
こんくなる
だから毛が来たら声なんで
なんで完全にだからなんとなく来たから途中で帰るかと思ったら最後までおったし、なんやったら試合終わった後のヒーローインタビューまで見てったから、ガチのファンか
ガチのファンやろ
か選手の身内かと思ったけど、そんでもやっぱり逆にまあフットサルの方にはそんな
推しがおるんじゃない、やっぱイケメンの
なんかね、
うん、
あれがかなりびっくりしたというか、
まあ、不純な動機でもやっぱりそれは、うん、ね、そういうことやろ、いや、その盛り上げるための一つの動画やからね、うん、まあね、うん、推しの選手がおったらみたいな、
うん、だから、うん、そうだね、もう
イケメンおらんかった、その、
あ別に選手は普通になんというかやっぱり
若くてスタイル良くてやっぱね、
そうか、ミリオンスターズってその立ち位置柄ベテラン選手はほとんどいないかな、まあ、若くてまだプロに行けんかったけどまだ野球を続けたいって人がいる大体のイメージで、うんうん、
そこから今実業団的なこと、実業団ってものがあるがいいね、実際
あれね、
で、あれは地域リーグって言うん
じゃない、ミ
リオンスターズ、
まあ、一応 今は日本海リーグだったかな、
あはい、
変わってんね、確かに、
う
んうん、
こうでそこあの分かんない、僕 J リーグとかしかのイメージだったら入れ替えとかあるけど、ああいうのって
ない、ね、入れ替えとかはないから、だから昔はその地域、例えば北信越でその、うん、さっき言ったルートイン BC リーグってなって、関東でなんか別があって、四国でもアイランドリーグってなって、うん、そのもうそのなんかノンプロというかそういうクラブチームの、うん、日本一を決めるっていうレギュレーションもあったんだけど、今ちょっと大体いくつかのチームが結構潰れちゃって、クラブチームが、
あ
ーその福井にあったチームが潰れました、滋賀のチームが潰れました、とか大阪とかも潰れたかな、三重とか、
隠れた名選手おるんじゃないの、大谷翔平レベルの、
いない、
実は
いない、まあ、そういうレベルはさすがに拾われてる、う
ん、からいやもうなんかあるかもしれない、実
は、あなの球速い人おったけど濃厚やった、やっぱダメなとこもやっぱあるんよね、
いや、まあ、もしかしたらそのなんか家の事情とかで、例えば、
まさしくその漫画のだけど、そのドラフトキングって漫画でそんなのを取り上げとったけど、見れば見るほどやっぱこれは奇跡でも起こらんと、そういう選手いたとしても無理やなって感じはあったね、
そうすか、
うん、つまらんか答えた
な、いや面白くないなって、それ、ね、夢がないなと思って、
まあ夢はない、まあ実際やってる試合のレベルもそうだし、環境もあのそっか、行ったのが、高柳さんの金沢市民野球場やったけど、やっぱここも古いんやよね、うん、もう築30年40年ぐらいかな、で改修入ったのがトイレは綺麗だったりするけど、それ以外の出入り口とかはやっぱそれなりにボロボロやし、まあそういう環境で、うん、でまあ、100人ぐらいの人に見られながら、土曜の夜やから結構集まりやすいであろう時期に、それぐらいの客入りで、まあ、頑張ってはいるけどなかなか大変やろうなっていう感じはあったね、
スポーツってでもな、まあ、みんな
野球とかメジャーなサッカーとかってさ、
うん、
全くなんつうの触れてこんかってんね、うん、その遊ぼうぜ野球しようぜ、あ俺も磯野野球しようぜみたいな全然なくて、
なんか俺もなかった、
いや、うん、俺らの時もう磯野野球しようではないよ、野球やるやつは野球やつやっとくから、なんとなくみんなボールバット持ってるって時代ではなかった、
サッカーぐらいかな、でも学校でなんかやっとったのね、
ああまあ学校のボールでやったね、う
ん、野球はやらない
ね、まあ、やっぱりボールバットヘルメットとかいるからなかなかちょっと行こうぜがないよ、ね、うん、多分俺らの1個上ぐらいになると、まあ、1世代上今50ぐらいになるとなんかあったんかもしれんけど、
キャッチボールしようよとかなかったやん、
なかった ね、でもグローブはなんか家になかった、
あった
なぜか
なかったなかった
あってんてな、
えあったへえ、俺買ってもらった自分のもあったけどそれ以外は特に
だずっと壁打ちしとったけどね人んちのなんか壁の
それが珍しいことなのか、たまたま僕の周りに野球がいなくてそういうことがなかったのか、なんだろう、世の中すごく実は野球が自慢弱は多くて多いんだけども僕のうちに全然なかったのか、
親が興味なかったんじゃない言うほど、
うん、うちの親は全然スポーツ野球、
いや俺もそうや、だから興味熱がないから触れ合うこともなかったんじゃない、見に行くもそうだし、
ないね、
その多分平均的に、俺らの親世代なんかはみんな当たり前に野球を見て野球を知ってるから子供に何かさせようと思った時に野球をさせる率ってのは高い、プロ
野球テレビでやっとったからみんながやっぱ見とる過程では野球楽しいって思うから、はい、か野球部入るやつとかもいっぱいおったいね、
うんうん、そう自然と野球っていうラインがあったはず、
ね、うちはそういう環境ではなかったし野球見ても全然あまたテレビなくなった、
いや全く
ドラゴンボール消えたわって思ってた、
出来やったね、
ただ比率としてはもう野球知ってて野球に好意的なやつが8割ぐらいでそれ以外が2割みたいな感じだったんじゃない、感覚としてやけど
野球か全くやったな、
うん、まあ、それぐらい当時の野球っていうのは、まあ、実際視聴率がその7時9時でやってもう 20% 取るとかそんななんていうか、なんだろう、もうひょうきん族とか、まあ、なんだドリフとかああいう超メジャーな番組でもなければ視聴率的にかなわんっていうぐらいに、特に野球の特に巨人戦かは人気があった、うん、オロナミン C の CM とか当たり前にずっと巨人でやっとったもんね、
そうでだから未だにそのなんか、うん、あれね、ニュースとかで野球のなんか話になったら全部帰れんってね、
う
ん、
ああもう危機感があるな、ああまあまあ、
俺はね僕は
あそうだね、
だ大谷さんの話になると帰る、だから基本的にもう言ってて大谷さんばっかで思っちゃう、
まあそれは野球好きからしてもそれは分からんでもない、
でも WBC とかわーってなかった、
別になんとも
思った、多分それに ならない人は全く
ワールドでもなんか面白い試合展開になっとるなっていうのは流れてたし見たりはしたったけど、皆さんの熱量ではなかったね多分絶対、
昔前に日本でラグビーのワールドカップあった時、
あれは面白かったね、
なんとなく皆さん自体見て楽しいんだけど野球の場合むしろあってもちょっと引くみたいな感じ、
いや僕って興味はない
んだ、だからそういやでも興味のさ、おそらく野球とラグビーともにあんまり知識がないって同じはずやけど、うん、野球の方には何がしかのネガティブな記憶がある、
そうはね、
うん、
なもうほらね、
その昔そのテレビ、まあ、見たい番組潰されたとかみんなが盛り上がって自分がそこに入れないとか多分そういうのが あるんじゃないかな、
野球部に嫌なやつがおったとか
それはないけどあんま野球はなんともやっぱ思わんな、
まあ、そのあまりにも人気すぎるとそこに
対してサッカーもそうだし、うん、だから全部そうねん、
もう野球のルールがわからなすぎて、
俺サッカーもそうや、でもそう言ったら
ボール蹴ってゴールに入れればええねん、
何人なんて言われたら俺ちょっと答えれんわ
ああそこからか、なかなかそうか、野球
野球は11人やろ、11やろ、
え
サッカーが11です、
あそっか、
じゃあそのぐらいです、
ないぐらいのレベルです、
野球じゃ9人、サッカー11人、バスケットボール、
まあ、3人でやりゃいいんじゃない
3-4-3 やそれは
スラムダンクが見てるからそこは知ってるんじゃないですか、
人の
やっぱジャンプの中に野球漫画なかったからじゃない、
あれ人空、ある人空ってか
人空じゃない地獄甲子園はあれ野球あのサンデー、
いやーまあでもね、
うちらがゴールデンの時にはゴールデンなんつうの一番見読んどった時期の中に野球漫画なかったやん、
山下太郎君とかあのキャストバーの後番何だっけクロスファイヤーだっけ、高橋洋一が
野球漫画、いやもうミスターフルスイングまで俺は知らない
ミスターフルスイングは見とったわ、でもちょっとでも何人かって言われたらちょっと分からなかった、11、下手じゃ江戸やから12かなって
思ってしまう、なかなかすごいですか、やっぱそういうい
や数えれば多分分からへんやろうけど、うん、ある程度
パッとでも11って出てきたぐらいにはそこ噛み合わない、
パッと出てくるね、丸ちゃん分かる、
うん、だって丸だって野球やってたでしょ、学童野球一応、
うん野球やってたけど ルールとかは
フラ
そんなに、まあ、でもその9人っていうのはパッと今さっき訂正できるように知ってるでしょ、
まあ、いやまあ11と9っていうのは
もうあのゲームでさ
けれど
あのゲームで打つやんゲーム何、うん、ファミスタかパワープロか知らないけど打つやん、うん、でそしたらランナーに走るやん、
うん、
でそれを戻らんとアウトになるんやって
あるね、
あれのシステムがもう今だもう当時わからんくて
全部走りゃいいやんって思うよね、うん、
そう
上がっとれんからって言って
なんか
バカ野郎って
そうバカ野郎って
バカ野郎バスターって何やんバカ野郎
バスターは
なんでそこで急にバスターが出てくるの
いやなんかそういうのあるやろ
まああるけどさ送りバントとかエンドランとかのが出てきそうなもんけどバスター
エンドランって言われても分からんね
まあいいや、
うん、ヒットエンドラーン
やね
鳥見きの方が俺
もうまあ俺もそ
っちの方
がね鳥見き
鳥見き得意
そっちのが有名や俺の中でねレベルとしたらね
鳥見きは分からんのや
分からん
そっちはそっちですごいと思うけど
だからこれ俺は俺ですよねもう長らくここ20年ぐらい6人地上波見てないからお笑いすん
いや鳥見きはねもう10年以上前の
だから10年以上前やったらもうテレビを見てないんだっていう
なかなかでもフッケ好きだと思うネタが多いと思う
フッケ違う
ななんでもない今
まあシュールな方はね
ちょっとアングラな話題が多い、
うん、ああまあちょっと、ま、もう一回ちょっとミリオンさんに戻すとまあ試合な正直そのレベルはそんなに高くないけども盛り上がっ少ない人数で盛り上がっとるし、
うん、
まあ一つ興味としてはそのミリオンスターズって基本今もう延々富山と公式戦をやってるんやけどたまに
チームしかや
そう石川日本海リーグは石川と富山しかいません
富山に何チームある
富山だから富山一部よ富山サンダーバースと石川ミリオンスターズしかありません
あそうなんやじゃあもう
そことどんどん戦い
そうだで石川ホームをじゃあ市民球場だったり県立球場だったりテライの球場であったり富山は富山でなんかどこだっけ、まあ、富山の市の球場だったり高岡の球場だったりっていうのを変えとるけどもうチームとしては2チーム
あーなるほどいや対戦相手は同じで場所が変わってるだけってこと
そう
へえ面白い
でなんやけど
それはそれで
たまに、巨人の2軍とか阪神の2軍とかプロの2軍チームと試合する
あ勝ったりすることあるの
見た感じでは大体負けてる
あそうなんや2軍でも強いね
うん、まあだまあ、正直2軍でも基本的にはその甲子園で優勝試合の人とかがもう毎年来てそこからさらに勝ち残った人間が2軍にいるわけだからそこに行けなかったチームがやっぱ基本的なんです
よまあそっか、
うん、まあエリートのフィジカルエリートたちの、まあ、
BC リーグたちってプロじゃないんだよね、
うん、プロじゃないプロの定義によるかもしれんけど
あと副業しながら別のことしながら
それだけで1本で食ってい
けるのか1本ではないね
あじゃあやっぱ
1本でもない何
歩かは
2軍の人らはだってそれだけで食えとるから、ねうん、食えとるか知らんけど、
う
ん、
2足でも3ダル
3層でも4頭やね
どんどんずれてった
やっと持
ってくれた、まあ、で来月西武かどっかの2軍が来るらしいからその辺見に行ったらもうちょっとなんか違う見方できるかなっていう
俺まずその多分ねその J リーグもそうだし野球もチーム名、うん多分全部言えよ
あまあそれはまあまあ興味ないとったらそんなもんやと思うよ、うん、
近鉄バッファローズは
ないけど
えないの鹿島アントラーズ
はあるけど
一つはいはいはいお、近鉄バッファローズバッファローズではありません
それはもういいそれはいい
バッファローじゃない
バッファローズなんです
太陽ホエールズ
絶対に間違えるなっていうこれあの 近鉄ファンの鉄板
ラルク・アンシエルがシェルみたいなもんで、
ね、その近鉄のビーズをビーズ
あ
ーみたいな、
まあ、割と鉄板だったらバッファローズじゃねえバッファローズだって
バッファローズじゃないなんかこっち
の バファリンや
ろいろいろと理由があって当時バッファローやったけど バッファローズになったの
バファリンがいや
バッファローズやってるの
バッファリンじゃなくてバッファ
ローズって島はない
ずっとバファローズの
バッファローズ、まあ、細かい話を言うとその前に大阪バッファローってチームだったらしいけどズーつくに際してなぜかバッファローズになった
あそうあなるほどビッグモーターズかと思ったらビッグモーターやったから、
うん、その例えはどうやろう
ずっと俺ビッグモーターズと思ってたの
ビッグモーターやった
ビッグモーター
ファーストモーターズとかかぶってる今
ビッグモーターってやつや、うんいやー全然知らなかったバッファローズかと思って
まあまあこれもう亡くなったチームになっちましたも知らないけどさまあ、う
ん、多分言えます
いや別のもんでしょだって興味ないチームなんだろうスポーツのチームで大体出てこないんじゃない
野球は興味ねえな、
うん、なんかまあこれが20年前ならえ野球のチーム知らないのだったんだけど今は別にそうでも珍しくもないんじゃないうん、覚えなくても良い知識というか
20年前でも言われた喧嘩になるなはぁっつって
当たり前じゃ
ねえ。お前の常識は俺の常識じ
ゃない。あ、よく聞く。宮さんのやつでよく聞くセリフやそれ。ちょいちょい聞く。
言っちゃう。言っちゃってる。てる
今なんかフォローのつもりでなんか追撃したような感じにな
っちゃった。よく言うなの。
むしろあ、これへこんでしまった。顔が。いや、じゃあとりあえず要は客が入ってる状態でミリオンスターズ見てみたいなって、もうちょっと。2軍が来れば多分もうちょっと。
ああ、そういうこと、うん、西武の2軍やったら人入りがいいでしょう
でしょう。そうそうそう、多分それこそ確か5月ぐらいに阪神の2軍来たらしいけど、
人気ありそう、
結構な客お客さん入ったらしいから、うん、
地元のに阪神ファンの方が多そうやな、
うん、多分もう多分ミリオンスターズファンがさっき言ったもう100人おるかおらんかで、阪神ファンが5、600人とか下手したら1000人おるってみたいになるんやろけどさ、それはそれで見てみたい。
そうだね、蹂躙する様を見たいと思ってるのか。
単
純に好きなんだ。
ファンが好きなんじゃない。やっぱ選手が
そこまで行くぐらい、遠征するぐらい。
まあでは、
それこそ今日の俺の相撲だってそうよ。
うん、今から伸びていく選手が2軍にはおるわけ。
いや、それって地元に来たから行ったわけでしょ。でも、
うん、でも見に行ったこともあるし、
うん、
相撲は。
あ、例えば地方に。
あ、相撲？
相撲。
いや、両国に。
両国ってでもある意味その 甲子園みたいな感じだよ。高校野球で行ったら。もう聖地に見に行っとるっていうのはなんとなく分かんない。好きなの。
別に名古屋でも別に行ったと思うけど。
ああ、そういうこと、
うん、そこに試合があるなら。
かっこいい、
ね、試合じゃねえか。
いやなんかね、
取り組みがあるなら。
その相撲やったら場所場所って決まっとる、
ね、うん、
で今のミリオンスターズとあれって本当に金沢って言ったらなかなか、うん、来るってすごい熱なんかなと思うけどね。
まあ、
ただ多分さすがにミリオンスターズの試合を見に来る阪神ファンは地元の阪神ファンは、
そう
だと思う。今日の相撲ってそのメジャーな人っていっぱいいた。
いや、いました、いました。
ただ行くんじゃない、やっぱその本当にそのなんですかね、幕内とか、
うん、幕内だけ来るってなったらそんな多くないのかも。そうそうそう、幕下か、幕下で来るだけだったら
それを見に来たら相当な熱量だよ ね。本当の好きな、
うん、
今から来る人を見る人みたいな。
で本当の両国とかでもそうで、午前中やねん、そういう人たちがやるの。午前中がおる人は本当に、ね、
本当の、やっぱり今の未来スターみたいなのを見出そうとしてるみたいな。
そうそうそう、あれか、まあ、NHK でもやってるけど、それよりもアベマあたりでもうちゃんと
ずーっと
頭から見てる人よね。
でも競馬好きの人はその行くっつしね、
まあ、第一第二レースも見るっていうからね、
うん、ていうかもうその場場場っていうか訓練したとこ見に行くっつったよ。
調教、
状況とかそのおるところ、うち の、 あの美容師さんはその昔その見に行ったって言っとったよ。だからずっと好きで競馬ばっかりしとって、自分の収入より競馬で稼いとって
それで才能やね。
見に行っとったって言っとった、
うん、でもまあ
地筋から調べるって言
っとったよ。
高校野球好きで、うん、その高校を見学に行く人とか。
ああ、まあそんなレベルやね。だからね、
まあまあまあね、
変な人やなと思って
でも親も好きなんじゃない、そういう本当に人と隣みたいな。
でも縁もゆかりもない高校に見学に行くっていうのもなかなか肌から見たら変わった趣味ではあると
思う。ね、怖いよね。プロスポーツじゃないからそれってちょっとどうなんだって思うときは、
まあね、まあ、
学校側が受け入れるかどうかやね、そういうのを。
でも未来の本当に大谷翔平の可能性もあるからね。
まあそうそうそう
ね、今からツバつけたろうみたいな。
ツバつけるって、うん、別につけたとこ、俺がツバつけたとこで何もならんけどさ、
知っとったよ俺みたいな。
知っとった、
あの子ね、
あれじゃ、
物質汚くてってこんな知っとったらすごいよ、
あれ
物質まで行ったんですかみたいな。
敷地内まで、
敷地まで行った、それやばいんじゃないですか。
やばいなそれは。
いや、まあたまに ネタであるけどね、あの何々選手はわしが育てたっていう、小学校の子ちょっとだけ見ただけであれはわしが育てたっていう。
まあそういうことでしょ
う、うん、と言いたいっていうね。
まあ、でも声量とか確かに多そうやもんな。そう、
でも今の若い世代というか今の、まあ、大谷翔平さんもそうですけど、この時代に本当の化け物って多いのは藤井、
うん、壮太
とかもそうだし、
藤井風もそうや、
藤井風もそうだし、もちろんあの
井上の
上とか八川塁だったっけ。
ああ、八村もそうやし、渡辺裕太とかもそう、
ね、今回のやり投げのあの子もだから、
あれ25、6やったね。
そうかったね。
なんか若い世代になんかその本当にすごいの多いね。僕らの世代でその金メダリストっておった？
それはいるでしょ。
おったんじゃないかな。おったけど、
あれ、あれ北島康介とか似たような出じゃなかったっけ？ちょっとしたっけ？
ちょっとした、
そのもう そのレベルを超えるレベルみたいな人、なんか本当にマジでって人だ、あのボクシングの井上尚弥みたいな。
うん、
おったよ、おったかな、
多分調べればおると思うけど、
おるんかな。
ただ 今ほどの例えば大谷とか井上尚弥ほどのインパクトがあったかっていうと、まあ、世界当時の世界上位ぐらいなんじゃない。そこからもう一つ突き抜けて歴史上に名を残すレベルやった
っていう、ね、歴史上の名を残す人おるよねいっぱいね、
まあ、金メダルは取ってないけど、まあ、同世代ってみて野球の松坂なんかはそういう位置やったかなってい う、
いやアナウンサーと結婚してなんかね柴田さんと結婚して、
まあ、そんなことは知っとるんや、ね、
きれいな人と結婚しようってチキショーと思ったけど、
プロ野球選手アナウンサーと結婚しがち
っていうね、毎年でチキショーと思ってたけど柴田智代さんでしたっけ。
あそうな、
けしからん。
はい、
以上です、
はい、とりあえずじゃあちょっと野球の話決めると、まあ、まあ面白かったからもう一回見に行こうかなっていう。
あれは今流行りやが、今流行りとかテレビでやってるからあれだけど、ほらバスケットも石川にはあるやん。
あそうだから、ただバスケットはまだ始まってない。
あそうなんや、
調べたら、あとバスケット、ハンドボール、バレーボールはまだ今年のリーグというのは始まってない。うん、ハニービーとかで
ブルキャッツね。
さらに先月ぐらいから卓球が始まった。卓球のプロチーム、
松平健太やったっけ。
そうそうそうそう、あが、まあ、元々卓球のプロリーグは去年ぐらいからあったんやけど、そこに石川県が今年から参戦なのかな。
だから県で参加するものあるって。
いやじゃない、あくまで多分ホーム的にもう石川県の中に2つも3つも作れんから、もうほぼ代表になってるんじゃないかな。
ごめん、卓球は個人じゃないんや、チーム戦なんや。
チーム戦やったね。なんか、ね、シングル、シングル、ダブルス、ダブルス決定戦やったっけ。なんかまあ5回ぐらいやって、そのトータルの3、まあ、何勝何敗で決めるみたいな。
あれと一緒。
これが
M リーグと一緒。
う
ん、あ、でも、でも
M リーグ。うん、まあそんな感じ。
何すか、N リーグ。
マージャンだ
よね。M はマージャン。
あ、マージャン。
マージャンも、まあチーム、まあいいや。で、その卓球が、もうまあ、始まったんやったらじゃあ見に行こうかなと思ったら、割と確かもうない。それ石川県でもう 2,3 試合やって、次の石川県内の試合が
シットがないとかじゃなくて、試合自体がない
もう大体今からアウェーというか敵地でやって、次こっちでのもう12月とかだったかな、見て予定見たら。ちょっとまだ先になるから、先に見るとしたらハンドボールあたりが始まるのかな。
バドミントンとか見てみたいけどね。
ああそう、バドミントン
日本はトップクラスやろ、やっぱ、うん、あ世界クラスやね。
バドミントンもその金沢学院クラブっていうのがなんかトップクラスのでやってるらしいんやけど、全然日程が出てこない。
シリコがもう全日本クラスだったもんね、確かに、
うん、今も
今は知らんけど、でも強いんじゃない、やっぱ強豪なんじゃない、うんうん、
そうですね、その、うん、大学レベルでは金沢学院大学がもう上位クラスで、うん、なんかプロとも試合してるっぽいんやけど、なんか調べてもなんか全然そのJ リーグなら J リーグの日程表って出てくるし、参加チームとか出てくるけど、バドミントン全然出てこないってね。
まあやっぱそのね、国家機密なんでしょ。
何の、
はい、ブラックボックスです。
だからまあ次ミリオンスターズもう一回見に行って、その後ハンドボールとか見に行こうかなっていう。
ようそういうなんかすごいね、自分磨きじゃないけど、いやようそんななんかそのね、
いや面白いと思った
もんね、とりあえずそういうのやるのって。俺そういうのできんもん、
だから弾みがついたっていう。いや正直この番組があったから杖ゲン見に行こうと思って、杖ゲン見た結果、じゃあせっかくからあれもこれも見てみようっていう、
杖ゲンで俺ずっと杖ゲンを追いかけるかと思ったら、そうじゃなくていろんな地域スポーツを追いかけるっていう
方に、なんか年始の時点では杖ゲンだけの
思ったとちゃったと思った
つもりやったんやけど、なぜかこうなった、まあ、弾み
すごいね。俺なんかそんなの全くわからんもん
だから、弾みでスポーツ見に行くし、弾みでオーケストラアンサンブル金沢を見に行く。
31年やったね、
うん、あーそっか、うん、そうなったね、
うん、そう、
あれもだったね。ジャズストリートもあるけど、あれも行きたいな、
ね、あれ9月
23とかじゃ
なくて、23やったらもう始まっとるじゃなくて、あ 来月の、
うん、
そう、あれへんも、まあ、どんどんせっかくそう地元でいろいろ改めて見ると地元でいろいろやってるんやよね。
そうね、
うん、だからまあまあ、うん、そんなに高くないとこならちょいちょい顔出していこうかなと。
そのうちスポーツじゃないとこにも行きそうだね、なんかね。
ああかもしれんね、確かに。
お祭りとかね、例えば。
お祭り。
いろんな地方にあるお祭りに顔出すとか。
まあ、行ける範囲でね。まあでもお帰り祭りとかもう一回見に行ってもいいかなと思うね。
だからもうね、3年後ぐらい、あ、藤田さん来たんですか。うちの祭りにも来たんですか。
大丈夫
ぐらいになってほしいよね。
大丈夫、俺は今まで観戦行っても誰とも喋ってないから。そういうこと
しない
から
。もうそういうだレベルの人ね。あ、おるあの人みたいな。よくあのね、祭りに出てくるあの人やみたいな、常におるみたいな、あ
の甲子園のバックネット裏におる赤いおじいちゃんみたいな
とか、あの土俵際の天使みたいな、何
やったっけ、
妖精やったっけ、妖精、あの女の人みたいな、あ藤田さん もう名前もバレとる。
あ、ちなもう一個思い出したのが、今度5月9日にどこだったっけな、駅の近くの公園でお祭りプラス女子プロレスがある。
なんで？
アジャコングが来る。
エリカさん来るってことですか？
シシドエリカさんが来る。なんか毎年やってるらしい。俺知らんかったけど、そこでお祭りがあって、毎回その女子プロを何試合、2、3試合、そのや何露天というか。屋外で
リーグ立てる、ね、その
多分
その
なんかおるんやね、
商店街のなんか会長が好きとか、うんうん、
だから全然ちょっとアジアコングやねん、全然誰か分からんけど、まあ確かあれはたった何なのかな、
ダンプ松本とか
古いな、
さすがにそれはいたら分かるから、アジアコングとそれ多分その後輩たちみたいな感じ、
トヨタ真由美って言ったっけ、
トヨタ真奈美、
真奈美、
多分プロレスだって年一ぐらいで来てるよね、年一どころか、
今新日本プロレスが小松菜って、ね、来るの、
あそうなんや、うん、遠いね、
石川その3点ではなんだっけノアかなとかは来るみたいだけど、ちょっとやっぱ小松まで見に行くの遠いなっていう
お俺でもちょっと、うん、興味あるのはあのなんだっけ、1回だけ行ったことあるんけど、うん、あのボディービルのした大会に行ったことあるんですけど、面白いよねあれは、
えどこで、
値上がり総合体育館で雇った、
消えてるよって
言うんや、本当に消えてるよとか言って、おもろっと思って、
え体育館ってステージある、あれなんかイメージはステージちょっと一個上のステージで、
あそうステージあって、
値上がり体育館にステージあるんだ、
いやなんかあったよ、
あ作った、あって
もう作ったんかもしれんけど、で僕の後輩のおじさんがそのなんか
後輩のおじさんが
副会長みたいな人ってボディビルの、うん、なんかそのつてで行ったらおって、まあ本当にあの切れてるとかね、ああいうのをちゃんと言うげんで、ね、面白かった、
なんだっけ肩に冷蔵庫が乗ってる
とか、乗ってるよとか、デカメロン伝説とか、そういうのがあって面白かった、
本当に言う
な、本当に言う、本当に
腹筋 6LDK で、
そうそうそれだけ言うだけの人なんかなって思う人らがいっぱいおって
もうでもそこが大喜利になってるのね、もうすでにそう
ないかに面白く、かつでも応援になる言葉を言うか、
そうそうなんかすごい
えちなみにそれは、無料？
無料じゃないんやけど、
ああそれ
俺知らんと入ってしまって金払わんとできてしまった、
あ本当は払わなあかんかった、
後で言われてんけど、後輩もそのなんか審査員みたいなことしとって、
ああその人は関係者やから入れたけど、それ以外は本来ならいくらか払って入らなあかんかった、
そいつを見に行ってん俺は、
うんうん、
そんな何やっとれんってぐらいのレベルで、うんうん、で普通に感染して普通に出てってんけど、いや払えよって話になったお金ちゃんと
でもそれはでもむしろ受付でちゃんとチェックせえよって話なんじゃないの、
無視したいってシューっつって
声かけられたのに無視した
んだよ、こんなものにお金なんて発生しんと思いとん
まあでもまあアマチュアスポーツあるあるかもしれないけど、
すごかったわ、でも熱量はすごかった、
あ、
うん、面白かったもん、
じゃあ期待出したいってい
う、俺それはないけどあんなにはなりたくないんけど
なりたくないっつったわ、
すごいと思うわ、でもあそこまで育てるのは、うん、どんなことしとれんのかなと思うけどね、鍛えるためにいろんなものを犠牲にして死んだのかやっぱ、
ああどうなんだろう、あれでやるってる人は好きでやっとるんじゃない、
まあ好きでやっとるけど、その至る過程を、だから今の瀬戸さん その生活からそこになるためにはいろんなものを切り捨てなわけやろ、
まあ、でも得るものもあるんじゃないか、き
っと得るものは筋肉やろうと思うけどもうそれ以外は結構捨てられん、捨てん
なん、筋肉と健康的な体とあと多分そこまで鍛えたらあの肩の痛みともおさらばできるで、
ね、おさらばできるけど、その代わり食事は全く楽しめんと思うよ、決まったもんす
から、ね、ああまあまあ
まあチートデーみたいなのもあるかもしれんけど、維持するためにはやっぱそのぐらいストイックにしんと、
まあね、確かに
何かに打ち込むというのはそういうもんなんじゃないですか、うん、
それだけで尊く価値があるものなんです、
元も子もないやつですその通り、もう愚の根も出ん宮田はもう何も言えない
ただまあ、そう生きていく上のチューニングをどこに合わせるかっていうのが
で、まあ、そのやめてください、そういうなんかちょっと聖人君子の、
いやいやいやいや、自分のなんだろう生き方をどこにフォーカスしていくのかで、なんだろうと、あとそこにどんだけ違うな、打ち込めれるかっていうのがあって、う
ん、だ打ち込むため その熱をちゃんと帯びさせれる、自分 のモチベーションを持っていけるかっていうところがやっぱすごいよね、だから持ってける人ってすごいなと思うけど、
ね、それに出会うっていうのも大事かもしれないね、それに出会うためにいろんな
天文を入れるっていうのも急にコメンテーターみたいになって
すいませんね
番組終わり際のなんか流れでしたけど、いやだからフッケさんも自転車とか
ね、いろいろそういうので天文を今広げとるわけよ、
すごい。
全部というか、まあ、なんかとりあえず弾みでやろうっていうだけで。
いや、多分好きでもあるんやろ、だから結局そういうのって、弾みでやる。
まあ、でも少なくとも今の卓球見に行こうかなっていうのって好きでも何でもない、ただ、これはほぼ完全に弾みよ。うん、
そっか。
うん、でまあ、見に行った結果、好きになるかもしれんってだけで。それで言うと、いや、ミリオンスターズ見に行って、いや、生の野球観戦はあんまり好きじゃないなと思ったりしたよ。
気づきです
ね。分かりづらいから。テレビで見とったら全部ストライクボール何キロとか解説も入ってってあるけど、生で見るとまずストライクボールが全然分からん。片目には。で、電光掲示板に何キロって出るけど、すぐ消えるからパッ、もうなったら選手そっちのけで電光掲示板見とらんと何キロだったか分からんとか。
もう映画見んと字幕読んどる
みたいな。そんな感じ、そんな感じ。だから、まあ、なんていうの、現場の盛り上がりは分かるけど、単純にそのプロ野球ってものを楽しむ、野球ってものを楽しもうと思ったら、うん、テレビの方がいいなと思う。
まあ、確かにスポーツってそういう、ね、やっぱ観戦する場所によっても見やすさ見にくさもあるし、ライブ感をどこまで、ライブ感と分かりやすさをどこまでこう差し引きというか、
そういう意味では杖源はすごく分かりやすかった。現場にいて分かりづらいけども、ちゃんと実況の人が今選手変わりましたとか、ゴール決めたのは誰々ですとか、決めた後にリプレイをでっかい画面で流すとか、
うん、まあ、工夫が、そう
だ、だから多分野球もプロ野球ならもう少しやるんよ ね、ただミリオンサーズレベルだとそこまではできませんっていう
費用とか、
そうそうそう、うん、だから、うん、だから、うん、あ、そうか、そういう意味ではプロ野球もいっぺん見に行った方がいいのかな
って、なかなか、ね、飯回転に今からね、
そう、今年はもう競技、今からで、だから来ても結局県立野球場とかの設備だとそこまでじゃないから、まあ、どっか、なんだ、甲子園でもいいし、東京ドームでもいいし、
あの辺に行ってみるといいかもね。
まあ、でも確かに観戦で思い出したけど、俺、あの甥っ子が空手しとるし、試合見に行ったことあるけど、うんうん、面白いわ、見とったら。
ああ、
そういう意味では、やっぱ僕格闘技好きやから、まあ確かに好きなジャンルやったら面白いなと思うよね。
それは何、型、それとも、組手、
組手っていうか、まあ、まあそうね、試合やね、
じゃあ、
初試合やったわ、その、
うん、ちゃんと審判がおって、うん、じゃあ遠目にはなんか入ったかどうか分からんけど、なんか一本みたいな感じで、ああ今入ったんやっていう、じゃあ見る方にある程度
の、子供やったから
熟練度がいるっていう、
まあその、まあ、チープといえばチープやったけど、うん、やっぱ一生懸命頑張っとる様とか見るとすごいなと思う。多分単純に痛そう。
あ、フルコン、
フルコン、フルコン、フルコンっていうか、まあ、まあ、ヘルメットしとったけど、いてやろあれ絶対、あ、子供で小学校低学年があんな殴ったりしてと思うけどね。
防具装っても、まあ、足蹴り合いとかになったらすねとかガツンと当たるやろ
し、ね、まあ、大人のやつみたいなもっと怖いけどね、骨解放骨折とかあるらしいし、ね、
怖い怖い怖い、
すねとか、
まあ、うん、まあ、とりあえず見に行けば何かあるから見に行ってる感はあるね。
あのさ、チャリ、僕は割と昔はよくチャリとかの自転車の競技とかを見に行って、ああ、トライアルとかで、うん、凄技を見て生で見て、やっぱすげえと思う。
あれはね、分かりやすいと思う。
分かりやすくね、
うん、あれ面白いと思う、う
ん、最近ちょっと見出した格闘ゲームの動画とか見ると、うん、あん中でも今ってプロがおるわけない、
まあ、いいスポーツ
ね、
すげえが分からんげんて。
あ、分かる。それなんとなく分かる。
何がすごいんやろうってみんなわーなっとるけど、解説ぶっ聞いてあっとわかるんやけど、
多分ね、あれ聖地なる世界やからね。
いや、瀬戸さん見始めてどれぐらい
見始めて、まだ全然ちゃんと見てないですよ、そんなに。ジャンボーカーしか見てないです。
なんとなく半年ぐらい見とったらわかる。
なんすか、そのもう分かってる人
のすごいやつの凄さがわかるよね。
そうそうそう、半年ぐらいだからポイントがわかったりとか、やっぱちゃんとした実況解説ついてると、別にこれ格言に限った話じゃなくて、なんとなく見てるだけで分かる。
あのジャックパンチ、ここでジャックパンチはさすがですねみたいな、
とかこれにこれ返すんやとかってのが、うん、分かる。いやでも本当に今まで言うと、まあ、格ゲーもそうやし、
この選手にダルシム当てますかみたいな、
格ゲーって動きはだってもうプログラムされとるもんね、やからプロがやろうが、
まあ、動き自体はね、
ちょっとしたアマチュアがやろうが、うん、見た目あんま変わらんないね。
変わらんね、
自転車とかと違って、生身のスポーツと違って、うん、だからまだピンとこないな、そこは。
あ、でも、俺的には格ゲーとかダーツとか、スヌーカーってビリヤードもそうやったけど、これなんとなく見てたらなんとなくやっぱ分かった。
ビリヤードは分かるわ。ビリヤードとかボーリングはやっぱすごい人。
前川さん書いとったね、確かね。
前川、
前川、チンビ書いとる人。
ああ、そんな漫画、ね、ビリヤード漫画、
漫画書いとった、
名
前忘れたけど、
古いやつ、
古いよ、
80年代、あ、なんか昔流行ったもんね、ビリヤード。俺も撮ったのビリヤードでもスヌーカーってちょっとまたルールが違うやつやんだけど、で初めに見た時全然意味わからなかったけど、 まあ、何回かなんとなく言ったら実況解説がここではこういう駆け引きがあってって話するとああなるほどなってなんとなく
分
かる。
多分麻雀とかもそうだろうな。多分見とって凄さが分かるかどうかっていうのは、
うん、まあポーカーとかもそうだよね。
あ
多分からんよね。なんで勝てれんのみたいな。
初見では当然分からんけども実況解説がちゃんとしとってそれを繰り返し見れば、まあ、自然と分かる。もうポイントがつかめる。
運なんじゃねえがんって思っちゃうもんね、
うん。
それ
今のは事故です。
まあ麻雀はなんかまあ運七技三とか言うけどさ、ポーカーは結構技八ぐらいの世界らしいね。なんかちゃんとカードのカウントとか、
カウントしたらダメなんじゃないかあれって。
あそうなんだっけ？
だから多分カウンティングって反則なんじゃないか。
機械使ったらダメだけど自分に頭の中でやる分にはいいんじゃない？
ああ、分からんけど。
ポーカーなんてもう全然ルールすらちょっと怪しい。フルハウスぐらいしか分からない。
ストレートとかフラッシュぐらい分かろう。
フラッシュは分からんわ。
何おじさんだ
っけ。ファイブカード。
ジェシーおじさん。
ジェシーおじさん。
DJ。
DJ。DJ ね。ほ
ん
とね。
ちょいちょいやっぱこのネタも出てくると思うんで、この、
まあ、それはね。それはフルハウスはね、出てくるよ。世代だもん。
まあ、わーわー言っておりますけど。
そうだね。そろそろ1時間半だから、まあ、締めようかね。うん。マルさんがさすがにお疲れモードやから。
疲れた、
うん、
はい、
はい、そしてああ
相撲行った話はませんかったな。
ああそうね、まあ、また
楽しかったです
お、
う
ん、
よかった。まあでも何かあれば今度別に今すぐそんな何つう今日話さんとあかんないようでもない。
別に
一個だけやっぱでかかったっけ。
でかいてかもう、
まあ、人種違うぐらいでかい。
すごい。例えばあ人種違うぐらいでかい人もった
やっぱり。
まあ人種実際違うし。
まあモンゴルだ
な。いやいや僕も比較的その普通に人の中ではでかい方やねんけど体はちょっと、ね、
いや全然
そんなんじゃないんやろやっぱ。
ああでもまあまあそんなねバキの世界みたいなこと想像していったらちょっと違うけど。
ジャックハンマーとかね。
えみんな何キロぐらいあるの。
え100オーバー。
100オーバーは普通全然普通だけど、でも200までいく人も山、まあ、おらんがんじゃない。100後半じゃないかな。
100後半なんてどんなん
でかい人で
花山香りやじゅん。
あでも贅肉多いから具体的には全然っていう感じじゃない。
贅肉って言ったらダメだろ。筋肉でしょうよ。
あでも なんだろうない
や肩幅とかも違う。
全然違う。あの違う。今日俺が一番近くで見た人は高安っていう、
うん
人ですっごい大きい人なんやけど、
高安
すっごいでかくて、
毛もでかい
ね。でもね、毛むくじゃらがすごくてそっちばっか目いってしまった。
うん、あれは脱毛するしないとかはなんかあるの。
ブラジリアンワックスっていいですよとか言え
ば。あどうなんですか。気にする人は気にするし。
つけつるつるとか。
あ
いやそれはないんじゃないかな。
それなんか昔あったな。そういうその格闘技の世界で。
あすっごい滑るよってあったね。秋山対桜
庭あのあクメンっていう、
うん
はいはいはい、
絶対なんかすっごい滑るよって有名な。
あそう ね、クメンはクメンでそれは自分にとっても不利だ
から、うん、相撲の
場合こう行こうとしたら突っ張った瞬間にこうツルンってなってこう
体勢を崩す。列
の列柱列柱拳って何っけ。列柱拳って
潜水の
潜水の方かツーン
ってそうそうそうい
やでも有利なんじゃない。滑られるっていうのは自分が滑るのはもちろん
自分が得意としてる方がその離れた戦い方のやつだったらいいかもしれんけど、組む方が得意な人だったらそれは、
うん、いや相手がでも滑るで自分はこう回しがっつりいければ
いや、うん、多分ちょっと違う話だと思う。
あれ
どうなんかな。どうなん、まあ、多分ルールとしてアウトだと思うけど、
うん、多分物言いがついて
体締められてで、まあ、ワックス塗るわけじゃない。この脱毛して、ね
毛あろうがなかろうがあんま変わらないと思う、うん、
と思う。
すぐ美肌やったらね
あトゥルッテルの玉の肌
でもむしろ美肌多いんじゃないかな。やっぱ
そう
単純にあ
知らんけど
ブツブツじゃないけど
ブツブツあの人はみんなやんま
し、うん、確かにお相撲ストリーさんで肌荒れしてる人見たことない、
う
ん、
そうね。
怪我とかはあるかもしれないけど、
うん、そうそうサポーターは見ても
確かに、ね、
肌荒れ見たことない、
うん、肌荒れとタトゥーは見たことないわ
タトゥーはそれあかんから ね、
ねいい匂いとかするん
だ。あーした
あ
瓶漬け油のいい匂いっていう あこれかと思った。
そっちか、
うん、
あもうこれとかでもずっとつけれんもんね。
うん
ただあれ、あんまり髪洗えない
いや払うんだ。
あでも、まあ、もちろん上の人は言うけど、ちょっと下の方になるとなかなかそこまでできない。
時間とお金かかるし、
何に 2,3 日に1回しか洗わんみたいな。
いやそこちょっとすみません、ちょっと便利不足ですけど、今日は髪結いをしてましたわ。
あ、うん、まあそれも含めて
癖毛が、人にそれぞれ癖があるから、この伸ばす作業は大事なんですみたいなこと言って、へえ
つうか、丸もなんで匂いを気にしたの、お相撲と。
匂い大事ですよ
ね。住める
じゃん。やっぱちゃんとしたお相撲さん、ちゃんとしたってあれやな、
その上の人は、
まあ、ちゃんとしてないお相撲取りさんがいるかのような、
なんかお相撲さんの周りよりも普通のおっさんの周りには臭いって分かったね、自分も含めて。
あそうね、自分は臭いやろうね。自分ってやっぱ臭いんやろうね、他の人に比べてそのからしたら。
ああいうスタイルやから匂いとか本人気にしとるんかなと思う。
じゃあ本人より周りが気にするんじゃない、その、あのちゃんとした人らが、うん、そういう配慮をして、うん、なんかあしなきゃいけないですよって言うんじゃない。
お付きの人がちゃんと、
お付きの人とか、うん、あのそのやっぱりそういうか、ね、やっぱ裸でああいうことでいろんな人に見られるってことはやっぱそこ不潔じゃいかない
の、まあ
ねね、汚いってだけでもう見たくもないって人出てくるのよね、うん、やっぱ
確かに。
臭いやったらコンやろ、ミニ
バクテリアの選手みたいな。
バクテリアの選手だった
。好きやらばドラゴンボール入れてくるね。
少ない。だからそこら辺は人一倍実はすごい
配慮する。そうだと思うわ、でも。
うん、臭い、俺臭いとこに行きたくないからね、わざわざ。
確かに。
裸やからね。
うん、やっぱそういうのって大事だと思う。
まあ、ごまかす要素は少ない。不潔
ってのでだいぶ損するやろうしね。
うん、やっぱなんつうのかな、みんな。デブじゃなかったな。なんかやっぱお相撲さんやった。
プッチョ
やった。なんていうか言い方なんて言えばよからんけど。
力士ってことね。
そうそうそうそう。
神聖なものやってんのねやっぱ。
とかまあ、単純に太ってるんじゃなくてちゃんと筋肉の上の脂肪っていう。
そう、そんな感じだった。たまに細い人もおるんやけど、それはただのめちゃくちゃ筋肉の人だった。
ああ
。その相撲取りの中でもう、うん、あの人細いなと思ったけど近くで見たらもう。
多分脂肪は本当に使う体質ねんのね。
まあ、やっぱいっぱい食うからね。
千代の富士とか朝青龍とかそっち系なんやろね。
朝青龍もすごいな。
いなかったっけ
朝青龍。まあでも筋肉質系、
まあ、千代の富士が一番有名やと思うけど。
すごいね、あのかっこいいよね、うん、ウルフ。
まあでもあれもあの人も脂肪つかないからあれやったんじゃなかった。
もともと脂肪はつかんタイプや
った。つけすぎて本当は良くないって師匠筋の人たちに言われとったら
しい。まあなんか肩が外れるから筋肉でこう、うん、つけたら外れにくいよって、
ね、外れやすくなったらしいね。
やったっていうのは聞いた。だからそれがもうパワーにつながってっていうのもあるってことだけど、うん、
理想的な体型は高野花、今の、今親方してたっけ、高野花。
高野花は今タレントやってます
そうか、でも高野花の横綱時代がなんか一応理想的な、
強かったっていうね、
うん、まあ、筋肉と脂肪があれぐらいのバランスでみたいな、
うん、いやでもただ巡業やからあんまし真剣な感じではなくて、
和
気あいあいとした感じで楽しかった、
うん、そうね、そっちの方がなんか いいかもね、ライトなユーザーは、
うん、
本気のやつも見たい人ももちろんおるやろうけど、
よく有名なで食器ってのがあって、うん、なんかやったらいかんことを説明する。
ああ、ほんのあるんや、面白いねそれ。
プラスエンターテインメントみたいなので、
例えばやったらダメなこと
ですか、蹴ったりとかするったりとか。
でも蹴たぐりってない、
蹴たぐりとかもうこう蹴っ飛ばして
足裏キック、
あ足で、あ今行動でやっちゃったけど足でキックしたりとか。
ダメなんや、
あと前につかんで、
うん、髪つかむか、
そう倒すとか、あと最後行事から帽子ぶばっとったかな
それはエンターテインメント、
エンターテインメント、
あれはあの回し外れるとか
は、あそれはなかった、それあそれはなかったけど、
感情とか
はちょっと
履いてますよみたいな
それは
なんか、ね、なんか昔なかったっけ、その海パン履いた上で回し外れたら負けですってパッてやって履いてますよみたいな、
ここ
なんかやって誰かがやった
とか
なってなんでそのアメリカンスタイルのリアクションなの日本でやってんのに
今回初めて知ったのが、なんかもうリッチ氏が歌うっていうのがあって、
最近そんなになってるんや。
いやなんか
あでも
あるらしいんやって、そういう行事として。
昔から力士の人で歌うまい人って、
いやで力士やからじゃなくて、
あ
れだけ人おるやん、うまい人。いや
でもそういうイベントっていうか、そういうあるんやって、そういう行事が。
あほんなん昔から
56人でなんか歌っとったわ。
テレビでもなんか
まるで演歌やったけど
テレビでもやってなかったっけ、なんか芸能有名人の歌うまい選手権みたいな中に、ま
あ、やっとったけど、それ行事としてあるのは初めて知って、へえと思って。
やっぱ体でかいから音が鳴る、
テノール歌手みたいな
感じ。
でもそんな感じ、なんか、ね、本当に
あと筋肉あるから喉
震わせとったわ喉拳と
震わせとった。いやそれはすごいね、
知らんことが多かった。
えちなみにそれは毎年来てんの、それとも地方人が
やっぱり割と毎年来とったけどコロナ禍で久々に今回はやったって感じ。
じゃあ来年もある、
来年もある、あ、であろう、あるであろう。
あでも力士って僕らシリコ強かったよね、多少
強かった、
うん、
で2個上に
出島
成田さんって人知っとる、
うん、ああ
198センチ確かあったはずねんけど、うん、めちゃくちゃでかかったねそれはね。で覚えてるけ、
覚えてる、一応今言われたらああおったわって
信じられんぐらいでかい人って初めて見た2メートル近いクラスの人って。
え何かの人
つ多分土木だと思うけど。
ああそうか、相撲だったら土木か
っていう話です、
そうそう相撲だったら
やっぱりすごいなと思って、
うん、そんな有名やった。
いやいや単純にでかいから僕が調べたって聞いたっていうか、でかって初めて見たってっていう、あの普通に身長でかい人はまあおったかもしれんけど、うん、
縦横に
あんだけでかい体がなんじゃこりゃっつって、どんどんもね、もっとでかい人おったってことだよ。だからジャイアント馬場さんとかね、
ああまあ2メーターオーバーでも馬場さん横にはそんなにでかないからね。
あそこ
相撲取りで2メーターオーバーってい
っぱいおるんじゃない、
いっぱいもらうけど、
いなくない、
おったよ、おったっけ、ちょっとパッと出てこんけど、
あけぼのとかでかいけど、あれも100、70、80ぐらいじゃなかった。
あけぼのは2メートルで194とかぐらいじゃない確か。
あのやったっけ、でも2メ
ートル格闘技まで
い
ったら
いやいやいや、そうないけど多分2メートル近かったはず。確か
なんかハワイアン系なんか100、70、80ぐらいのイメージ。
小錦じゃないな、
あ小錦と勘違いしてるか。
小錦は、まあ、俺よりももちろんでかいけど、うん、184、5じゃやったら気づくけどな、
うん、終わるよってから10分ぐらい経ってるから、
ね、楽しかった、そろそろ楽しかったです。
ちょっとやっぱり、やっぱり今熱あるうちに言った方がやっぱこっちも伝わるしさ、うん、促してみただけだけどごめんなさい。
いやいやいや、
僕も結構興味あって、うん、格闘はやっぱ、は
い、ああ格闘だった、
四股したいなと思って、
四股、うん、四股踏んじゃった、
四股踏んじゃった、
はい、というわけで本日これでその前に、はい、今日話した内容はツイッターアカウントアジャラカ2021にまとめてあるので、よかったら見てください。番組の感想はハッシュタグラジテケか、Google フォームで Google で投稿フォーム作ってありますのでよかったらそちらからよろしくお願いします。というわけで本日第43回でした。お疲れ様でした。
サンクチュアリって何ですか、
あのアマゾン、
そうそう、違う、セントセアじゃなくて、
アベマ、違う、何系、アマ
ゾン、
ああ、
ネットフリックス
ネットフリだ。
池上良一さんの。
じゃあまあそれは政治のもんですね。
そうか、すいませんでした。
うちの奥さんは見とった。なんかもう最初結構グ
ロ。やべちょっと誰だろ話してします
けど。あもう終わってんでしょ。終わってないの。
録画ボタンは切ってないよまだ。
あとうちの奥さんが見れました最初。
丸バイク置いてんだけども。
終わってんじゃないのこれ。
まあ、また
うちの奥さんがあの最後
あのフェードアウトでちょっと編集しといて、フェードアウトで編集しといて
大栄翔のところでワーキャーワーキャー言ってた話とか。ありがとうございます。